どうもさんです。今回はお金の厳選シリーズ第5弾として、これまでのですね、4本の音声を、実際に活用して、どうやってビジネスに落とし込んでいくのか、自分の現実に落とし込んでいくのかという話をしていきたいと思います。タイトルとしてはですね、正しい情報の使い方ですね。なので、これまでを前提としてありますので、まあ、4本、すでに聞いてもらえていると思うんですが、一応ですね、最初まとめから入っていきたいと思います。で、今回は、僕一人で喋るんじゃなくて、三浦さん、を招待して、二人で喋っていこうと思っています。じゃあ三浦さん、よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、三浦さんはですね、裏バージョンを聞いてくれている人にも、おなじみの三浦さんだと思うんですけど、まあ、なんで言うのかというと、なんでしょうね、お客さんの代表みたいなところがあるんですよね。はい、立場的に。だから、三浦さんが RC のピエロになってくれて、いろいろ突っ込んで聞いてくれて、っていう役割をしてくれます。
はい、
三浦さんでもすでにいろいろ分かってると思うんですけど、分かってないかもしれないですけど。
そうですね、分か
って
ない
かもしれない。そこはあえてね、それどういうことなんですかみたいなことを突っ込んでもらうことによって、分かりやすくなるかなと思って。じゃあですね、まあ、4本音声ありましたね。三浦さんもすべて聞いてると思うんですけど、
はい、
どんな音声でしたっけ？ 1 本目は何でしたっけ？
1 本目は、1本目は、
もう忘れてるですか。ワオですね。
1本目は、情報の支配。
そうですね。1本目は本当のお金の作り方っていう音声でしたね。
はい、
でそこで話したのは、価値観を交換することが、まあ、お金を交換することなんだよって話ですね。
はい、
価値観が合わないとお金ってそもそも交換できないですよねっていう。だから価値観の合う人を集めなきゃいけないし、あるいは価値観を合わせていかなきゃいけない。
はい、
でそのためには、情報支配することが必要ですよと。で情報支配することによって意識の時間をより多く使ってもらえれば、それに価値を感じてもらえるんで、価値観が共有されて、で商品売れますよねっていう話をしましたね。
はい、
で2本目の音声では、情報の支配とそれをお金と交換する方法ということで、まあ、情報の支配ってどうやってやるのっていう話ですね。これは1つ目は自分のフィールドを決める。2つ目はフィールド内のルールを決める。3つ目は、そのフィールドに外から人を集めるって話をしました。
はい、
で価値観の争奪戦なわけですから、だから現実問題として土地を奪い合ってるとか、じゃなくて、だから頭の中のフィールドを奪い合ってるんで、だから、なんていうのかな、どこに自分の境界線を引いて自分のフィールドを決めたとしても、基本的に、実際に誰かがそこに侵略してきたりとかせずに、だから自分が描いたそのフィールド内に外にいる人たちっていうものを入れていかなきゃいけないんですよね、ですよって話をして。
はい、
で、その、要はこっちの方がいいですよ、こっちの世界の方が面白いですよっていうことを、そこに提案していくことが情報支配することですよって話ですね。
はい、
でそこに対して、そこで集まった人に対して、新しい世界を見せればお金もらえるわけですね。これに関しては皆さん実際になんか実践したわけですよね。その
そうですね、はい、
アフィリエイトブログや、なんていうか
恋愛の
ブログですよね。それちょっと話してもらっていいですか。
あ、はい。その時に僕はその、まあ、自分のビジョンと境界線としてこう、敵というか、
うん、
自分のこう目指す世界とこうなんですかね、ちっくりなというこう世界の線を引いて、うん、
自分の世界とそれ以外ってものを定義したわけですね。
そうですね。定義してこう境界線を主張してですね、
うん、
恋愛のこうノウハウとかマインドを書いていたんですけど、
うん、
でまあそのブログ自体はこう大学生に向けて僕が書いてますっていうスタンスで発信してたんですけど、
うん、
その結構なんですか、エグメに男に向けてっていうのを強めに書いたんですけど、
はいはい、
そこからその境界線を決めてからリアクション変わって読んでくれてる人、
うん、
で実際に何が起きたかというと、女性からの連絡がすごい来るんですよ、
うん、
っていう変化が起こりましたね。
ああ、なるほど。それは、要するに例えば、
はい、
僕だったら今この他の源泉ってやつで言えばテンプレートばっかりやってても儲かんないよって話をしてるわけじゃないですか、
はいはいはい、
それがある意味その自分のフィールド外にいる敵であって、こっちの僕のフィールドの中では自由に稼げるようになったら、テンプレートなんていらないですよね。じゃあ、その自由にお金を稼げるってどういうことかっていう、その本質を学ばなきゃいけないですよねっていう話をしてるわけですよね。
はい。
それがフィールドで、で、それ以外の部分ではやっぱ、そうだから敵なんですよ。
はい。
で、その、テンプレートを仕込みになってる人とか、あるいは何やっていいか分かんないみたいな人とかがいて、そういう人たちに対して僕がこういう世界がありますよって提案することによって、外から人が集まる。
はい。
うん、で、それが、やったら実際にその、反応が変わったわけですよね。
はい、そうですね。
まあ、それはそうですよね。分かりやすくなるじゃないですか。
はい、
すごく単純に、
はい。い
や、他と何が違うのって話になってくるわけですよね、
はい。
で、その他との違いっていうのを出していかないと、他と同じに見られちゃうんで。例えば、おばあちゃんとかになってくると、最近の歌手の歌はお経に聞こえるみたいなこと言うじゃないですか。とか、最近の若い人は同じ顔に見えるみたいな。
はいはい、
ああいう状態になっちゃうんですね。
はい、
全部お経に聞こえる。で、全部同じ顔に見えるみたいな。
はい、
でも、なんか、サボテンがいっぱいそこに出てるみたいな。そんな状態ですよね。
そうですね。
だからその状態で、みんなの顔は同じ見えるのに選べなくなるわけですか。
はい、
だからそこで、明確に差別化ができれば、分かりやすくすることができれば、選べるようになるんで。単純にそういう話なんですよね。多くの人は情報に覚えちゃってるんで、分かりやすくしないと、その他何が違うのっていうこと考えないんで、普通は。めんどくさい人は、あっちが分かんない、考えないじゃないですか。
そうですね。
うん、分かんないけど、まあ、そもそも考えないですね。感じるもんだと思うんですよ。
ああ、そうです、
うん、感じさせなきゃいけないから、その情報の支配のやり方として、フィールドを決めなきゃいけないんだって話をしたわけですね。
はい。
で、3つ目の音声では、お金からの解放と価値の源泉という話をしました。お金から解放されてどういうことかっていうことですね。
はい、
その答えとしては、まあ、いつでもお金が稼げる状態になることですね。要するに、その資産を何十億円持ってるとかって状態じゃなくて。どう思いました、その、三浦さん的に資産10億円欲しいですか。
資産、あまりそれはもっと高いですね。
うん、じゃあ貯金10億円欲しいですか。
まあまあ、でも欲しいけど買いたいって感じですね。
うん。
はい。
なるほど。投資とかしたいですか。
興味ないです。あんまり興味ないですね。
なんで興味ないですか。
なんで興味ないです
か。例えば何でもいいですよ。株とかじゃなくても、不動産とかでいいじゃないですか。マンションとか持って家賃収入が
得られて。ああ。なんか、なんでしょうね。生自分が怠けちゃうね、あんまり。
ああ、なるほど。怠けるのない。
緊張感なくなりそうな、ね。
はい。お、相当ド M ですね。
そうですか。いや、でもほっといたら寝てるだけの人間
だった。ああ、なるほどね。
はい、
そっか、うんこするだけの人間
だ
った
んですね。
なるほど、ね、そうなるか。いや、実際問題として、その、いいと思うんですよ。別に不動産やろうが、株やろうが、FX やろうが、その、なんでも、はい。投資っていうのはいいことではあんまり良くないと思うんですけど、
はい、
過剰にやるのね。だって、評価額を上げるわけですから、投資で儲けるっていうのは。
ああ。
要は、売買取引で儲けるってことは、要は、本当の価値を今上げないと儲からないですから。
はいはいはい。
それが、利回りとかで利益を得るんだと思いますよ。例えば株に投資して、その会社が利益を出した分だけ利回りをもらうっていうのは分かるじゃないですか。
はい、
それはもう正当な評価だと思うんで。ただ、その、結局人気商売になってくるんで、株って人気投票じゃないですか。
はいはい、
人気があれば価値が上がって、人気がなければ価値が下がるということなんで、それってある程度意図的に操作できるわけですよね。
はい、
いろんな材料を出すことによって。で、実際そうやってやられてるんで、はい、そのギャップっていうものがどんどん膨らんときにバブルって生まれるわけじゃないですか。
はい、
評価額って本当の価値よりも、評価額がどんどん上がっていくと、バブルが膨らんでいくわけですよ。もともとちっちゃいものがどんどん膨らんでいって、走るときにまた戻るから、どこで誰かが一気に損なすわけですね。
はい、
だからそれってすごい意味がないっていうか、特にこれからの時代は、金融が自由化されてるんで、
はい、
そうなると、本当に世界規模の影響になっちゃうわけですよね。日本だけとか、中国だけとかそういうことじゃなくて、本当にこう世界規模でものすごい大きな影響になってしまうんで、そこを助長するような、加速させるようなことをしたら、結局みんな不幸になっていくんで、一瞬自分が儲かっても。そういうのやってる場合じゃないなと思うから、まあ、基本的には何かを価値を見出しながらお金を稼げば一番いいですよねって話なんですね。
はい、
で特に今、世界がどんどん複雑化してます。それはもうグローバル化っていうのを考えれば分かると思うんですけど、はい、世界がつながっているわけですから、例えばブラジルとかなんかあったら日本の何かに影響が起きるわけですよ、リアルに。
はい、
それってバタフライエフェクトみたいなもんじゃないですか。その地球の裏側で蝶々が羽ばたいたら反対側で竜巻になるみたいな、そういう小さなきっかけがでかい結果につながっちゃうっていうのが本当に起こってるんで、その変化をいちいち自分で見極めながらやるのって大変なんですよね。
あ、そうですね。
だからお金にとらわれちゃうと思うんです、普通の人は。そういうの専門家とか本当にそれが好きで極めることができるんだったら別にそれはいいと思うんですよ、
はい、
あるいは本当に信頼できる人に全部全財産任せられるみたいな状態だったらいいと思うんですけど、ただやっぱ素人がやってもうまくいかないのはもう明白なんで、でそれに気を取られたら何もできないですからね。
そうですね、
うん、だから基本的にはその時代その時代にその瞬間にお金を稼げれば問題はないわけじゃないですか、
はい、
もちろんある程度の貯金っていうか、なんていうのかな、例えば生活費ぐらい持っておかないと単純に生活できないですから、はい、そのぐらいのお金は持ってくれると思うんですけど、お金自体も現在価値があるわけですから、お金とかあらゆるものに現在価値があるんで、だからほっとけば下がるし、あるいはほっとけば上がるものもあるし、それがなんか分かんないっていう、読めない読めないわけですね、もう正確には。だから上がるだろうっていうことしか分からない。でそれは結局永遠にかもしれないってだけですからね。
はい、
あんま安心できないですよね。で特に小金持ちは絶対安心できないです。10億ぐらいしか持ってないんだってやらないほうがましですね。だから10億がすぐ飛びますから。
はい、
でしかもなんかその10億持ってることにあぐらかいて、お金稼がなくなったときに10億飛んだらもう何もできないですからね。
そうですね。
うん、あくまでビジネスやりながら、お金を稼ぎながら、その10億あるなら10億円っていうものを資産運用していくってのは全然いいと思うんですよ。別になくなってもいいとかっていうふうに思いながらやってるんだったらいいと思うんですけど、ただ、ビジネスをしながら資産運用もしながら結構頭いっぱいになると思うんで。
そうですね。
できないと思うんです、普通の人は。どっちか一方しか。じゃあ、どっちが確実かって言ったらビジネスやったら確実だと思うんで、それはお金を交換するわけですよ、直接。その時の現在価値のお金と、自分が提供する何か、アイデアでもいい、商品でもいいし、あるいは人と人つなげるってことでもいいし、何でも提供すればお金になるわけですね。
はい、
それを稼げればそれで問題になるわけですよ。さっきも音声取る前に皆さんに話しましたけど、僕の知り合いがロスに行ってて、で、インド人に日本人の教会で教えてお金もらったって話があって、
はい、
それってお金もらえるじゃないですか。価値を交換してるわけですよね、ちゃんと。で、インド人
は
まだ日本人に食いたかったわけですから、
はい、
で、それを教えてあげたらお金もらえたと。そういうことがいつでもできるようになったら、別に何も困らないって話ですね。
どこでも行きますね、それはいいですね。
そう。そういうのができるようになったときに、本当にお金から解放されるんで、はい、僕はそういう状態になりたいんですね。
はい、
基本的にいつでもお金稼げるっていう脳みそが欲しいんですよ。
はいはい、
経験と知識ですよね。それを運用できる能力っていうか、
はい、
が必要だと思うんですよ。で、価値の源泉っていうのはどこにあるのかって、人と人の間に価値があるって話をしましたね。
はい、
要は、自分だけが価値があると思ってもダメだし、他人、お客さんだけが価値があると思ってもダメだし、お客さんの依頼になったらお客さんバカになっていくし、自分勝手にやったらお客さんついてこないし、どっちもバカになるんで、
はい、
その間を見つけなきゃいけないんですよって話をしました、
はい。
お客さんだけに合わせたらドラえもん作ってみたいなもんですから、
はい、
だからみんなドラえもんって言いながらバカになっていくんですよ。
はい、
で、死んでいくじゃないですか。
死んでくださいみたいな。
脳死状態になってくるじゃないですか。
そうですね。
だから結局、マーケットインとかプロダクトアウトとかっていうこともありますけど、そのお客さんに欲しいものを聞いてマーケットインで商品作るとか、あるいは自分がこれがいいってものを企画してプロダクトアウト、例えば作るとか、商品ありきかお客さんありきかって話なんですけど、これ融合しなきゃいけないと思ってるんで、商品ありきでもダメなんですよ。それは自分勝手だから。
はい、
確かにその自分勝手なものを作って、それが受け入れられる時ありますよ。たまたまその自分が考えてることが時代性に合ってて、ですごいリーダーシップもあって、なんていうのかな、その感性で直感で、その相手が欲しいものを分かった上で出してると思うんですけど、その本当に自分の考えたものを出すのは、
はい。
それもいいと思うんですけど、ただやっぱ当たり外れ大きいし、
うん、
あと自分の時代性とか、人とずれてきた時に、もう無理になってくるんで。
そうですね。
うん、で、僕らやってからやっていこうと人からずれるんで、普通の人の感覚から。
はいはい、
だって、ビジネスやればやろう経験積むわけじゃないですか。
はい、
経験積めばその普通の人の感覚って分からなくなってくるんですね。
そうですね。
で、そうなってくると、必然的に相手にする人が変わってくるわけじゃないですか。
うん、はい、
で、どんどんそれは自分の世界を狭めてるようなもんなんで。
ああ。
要はね、その、専門家相手に専門ビジネスみたいな話になってるみたいですけど、
はいはい、
それはなんか、あれですよね、スペースシャトルの部品作ってる大阪の町工場みたいな。それしか作れないみたいな。
はいはい、
突き詰めてた結果、それになったみたいな。
はいはい、
ここからなんか、ね、車の部品とか、そんなのくだらなくて作れませんみたいな。
はいはい、
そんなことになっちゃうじゃないですか。
うん、
でそうなったときに、もう、キリがないっていうか、諦めたら終わりですから、それに。
ああ、はい、
うん。だから、すごい不毛な消耗性になっていくはずなんですよ。
はい、
だから、あくまでお客さんっていうものを見なきゃいけない。マーケットインの考え方を取り入れながら、していかなきゃいけないんです、
はい。
マーケットインしながらそれを無視して、プロダクトアウトできる人は生き残っていくと思うんですよ。
無視するんですか？
そう、マーケットイン的な考え方で、その、お客さんから話が聞くじゃないですか。どんなことに困ってますか、はい、悩んでますかとか、何で問題ですかとか。ただもうあらかた聞くわけですよ、もう徹底的に。
はいはい、
で聞いた上で、でもそれを全部満たすことが不可能だし、満たしてたら面白くないものが出来上がるんで、はい、みんなやってますからね、それは。
そう
だから、普通のものが出来上がるんですよ。
はい、
ってなると、売れないわけですよね、当然。
確かに、はい、
うん。だから、それを踏まえた上で、アイデアを乗っけられる人にならなきゃいけないんで、マーケットに的な考え方が必要なんですけど、そこから無視して飛躍しなきゃいけない、1個、
はいはい、
もう一歩上。で、その飛躍って何かって言ったら、結局自分のやりたいようになると思うので、
はい、
その踏まえた上ですよ。相手の意見を踏まえた上で、いやでもやっぱこうだよなって思うことを強く言うっていうのが絶対必要なんですね。
はいはい、
確かに分かると。例えば、晩飯何食いたいってラーメンって言われて、
はい、
豚骨ラーメンとって言われて、で、豚骨ラーメン出したら普通じゃないですか。
はいはい、
いやいや、カレーだよって強引に出して、その会話がまた感動されるじゃないですか。
はいはい、
そういうことなんですよ。
そうですね。
うん、 そう、だからそこが重要であって、あくまで聞くのは前提なんですよ。はい、ただ、もっとこっちの方がいいよねって提案できるやつが一番強いって話です。
はい、
でそれっていうのは、聞かないと自分勝手になるんで、でだ無視してるから結局聞かないのと一緒じゃないですかって言われるかもしれないですけど、聞いたのと聞いてないの全然変わりますから、それは。だってインプットされるわけですよ、頭の中にその情報っていうのは。はい、相手の好みとか、いろんなものがインプットされるわけじゃないですか。
はい、
だから、それを踏まえて出てきたものっていうのはやっぱ寄ってるんですよね。
あ
くまでやっぱり寄ってるっていうか、考えてるんで、前提としてお客さん相手で考えてるんで、はい、
そうですね。
だから本当に自分勝手なオナニーみたいなものじゃない、うん、っていうことですね。
はい、
うん、で、それができたら、リーダーシップも強く取れるし、で、自分のやりたいことに巻き込んでいけるし、お客さんも新しい世界が見えるわけですよね。
はい、
4つ目の補正では、事実にこの皆さんに必要な4つの能力ということで、俯瞰力、拡散力、提案力、融合力という4つの、力を紹介しました、
はい。
で、相手と自分の可能性を広げることによってビジネスも広がりし、お金も儲かるんですよということを話しましたね。結局、商品というのは相手の可能性を広げているわけですから、相手がどこぞラーメン食いたいというどこぞラーメンしか出さないんであれば、可能性は全く広げないですね。
はい、
そこに対して、カレーうどんとか出したときに、まさかのカレーうどんじゃ
ないですか。そうですね、完全にまさか
の。そうですね。で、そこで初めて、初めて食うかもしれないですね、カレーうどんを。
あ、そうですね。
よかったのあったのみたいな。っていうのを提案しなきゃいけないわけですよ。
うん、そうですね。
じゃないと、マクドナルドばっかり食ってる人になっちゃいますから。
確かに。
ハンバーガーといえばマクドナルドみたいな、
はい、
なんでって聞いたら、いやそれ以外食ったことないからみたいな、いやいっぱいあるじゃないですかみたいな、他にもいっぱいあるじゃないですか、そのハンバーガー屋さんだったら、
はい、
モスバーガーもあるし、ロッテリアとかもあるし、全部食ってみたらいいんですよ、
はい、
そしたら本当にどこがうまいのかってわかるじゃないですか、うん、食わず嫌いっていうのは一番自分の世界が狭めてますからね。
あ、そうですね、
うん、だからある意味そのお客さんの言う通りにしちゃダメなわけですね、
うん、
それは本当は新しい世界見たいんですよ、
はい、
でも怖いから言うんですよ、じゃあマクドナルドで照り焼きバーガーですぐ言うんですよ。
確かにすぐ言いますね。
チキンナゲットの照り焼きバーガーとポテトで、
はい、
飲み物コーラみたいな、
はい、
いやいやいやいや、
またそれ見たんですね。
完全にもうパターンじゃないですか。
そうですね。
それしかもう食わないんですよね。新しいなんか変な、なんとかコリアンバーガーみたいな食わないの、
はいはいはい。
食ってみればいいのって思うじゃないですか。
うん、
本当は食いたいんですよ。
はい、
ただ怖いんですよね、
うん。
自分だけでそのそれを選ぶのは。
はい、
結構それってありません、ね、あれ、優柔不断っていうか、
はい、
その、例えば、どこ行きたいとか何食べたいとか、どこでもとか何でもとか言うじゃないですか。
いいですね、はい。
それは本当の意味でどこでもいいっていうわけじゃないんですよね。
うん、
だから一応自分の好みはあるんだけども、でもなんかいつも同じとこしか行ってないから、新しいとこ行きたいみたいなのがあるわけですよ。
はい、
そいつの好みを把握した上で全然違うとこ連れてたら感動するわけじゃないですか。
うん、そうですね。
そういうやつになったら、いつでもお金稼げるし、いつでも人に来てもらう感謝されるし、感動されるわけですよ。
はい、
だその提案力っていうところを身につけなきゃいけない。それはだから、相手を理解しなきゃいけないから、俯瞰していくわけじゃないですか。俯瞰して相手を見れる。相手と自分手を見れて、で、そこに対して新しい提案というものを、見つけなきゃいけないですから。
はい、
じゃその、単純に、お店とかだったら、知ってもらうわけですよ、自分が。
うん、そうですね。
どんどん自分経験しておかなきゃいけないし、その経験しておけば、すごく増えるわけですよね、その、連れて行ける店の。
はい、
で、相手の好みある程度把握しておけば、あ、ここがいいの、ここがいいのっていうのは見えるわけですよ。そういうやつと遊びたいじゃないですか。
はい、そうですね。
うん、ビジネスも同じですよね。そういう人についていきたいですよね。
うん、
だって新しい世界見せてくれる人についていきたいんですから。
うん、それは絶対そう。
自分だってそうじゃないですか。でも一人じゃ怖いんですよ。だから一緒に新しい世界を見る、新しい可能性でも手に入れるってことやらなきゃいけない。それがビジネスの役割なんで。で特に、ずっと4話の音声で、経済とかバブルとか歴史の話をしてきましたけど、
はい、
グローバル化っていうのは多様化と工場化っていうのをもたらしてるって話をしてましたね。
はい、
多様化してるにもかかわらず、情報の処理能力って上がってないから結局、工場化してると思うので。だから、二次元にしか興味ないみたいなことになってるわけです。
はいはい、
だから、二次元以外の世界がめちゃくちゃあるわけですよ、無限に。
うん、
でも、二次元しか見えなくなってるみたいな人が多いわけですよね。
はい、
それは別になんか、これを聞くと、自分はそうではないよみたいなことを思うかもしれないですけど、いや、絶対そうなんですよ。僕もそうだし。
はいはい、
例えば、家までの帰りにしてみんな毎日一緒にいると思いますよね。
はいはい、
それ、高速化じゃないですか、
はい。
言ってみれば。同じ電車乗りますよね。
そうですね。
同じ道順を辿りますよね。
はい、
で例えば、朝ごはんはこれみたいな決めたりしますよね。
はい、
それが高速化です。だって他にも道があるし、他にもいろんなものあるはずなのに、それをやらなかった。
うん、
それが例えば、昔で、その、食うものないとかだったら分かるんですよ。じゃがいもしか食えないみたいな時代だとしたら、じゃがいもしか食うものがないわけですから、それしかないじゃないですか。
はい、
じゃあ、じゃがいも食うことになるわけですよ。でも、今何でも食えるわけですから。
はい、
なのに、それを選ばないみたいな。
うん、
なのに、じゃがいも食ってるみたいなことじゃないですか。
そうですね。
それがまさに硬直化ですね。多様化がもたらす硬直化ですね。もう選ぶのめんどくさいとか、怖いとか、外れたらどうしようみたいなことで。
うん、そうですね、外れたらどうしよう。そうですね、
コンビニとかのやっぱ新しい変な、まあ、買わないですよね。シソ味のコーラとか買わないですよね。
僕が昔コンビニで働いた時に、発注の仕事だったんですけど、
はいはい、
やっぱりあれなんですよね。奇抜な新商品とかあんまりないんですね。
うん、
で、定番のこう、薄塩、ポテチ薄塩みたいな、
そうそうそう、
切なかったですよね。
薄塩とコーラみたいな。
でも、だって言えばなんで。
ってことですよね。それもったいないわけですね。永遠にそれは自分の世界が広がらないし、どんどんどんどん狭めてて、不自由がどんどん進んでるんですね。で、その話もしましたよね。自由意志のはずなのに、だから選んでるものはみんなと一緒みたいな。
はい、
本当は多様性があるはずなのに、その多様性全く生かせないんですよね。本当は本音で言えば、好奇心とかあるはずなんですよ。夢とかもあったはずなんですよ。やりたいこともあったはずだし、好きな人もいたはずなんですよ。でもなんか、いつの間にかそれ全部なくなって、毎日同じ生活してるみたいな、
はい、
ことになっちゃうわけですね。でも社会ってのはそういうの許さないですよね、多様性っていうの。基本的になって、文句言わずに働いてくれる人がいたらいいわけですから。
そうですね。
あんまり多様化されると困るんですね。単純に困るじゃないですか。自分が人事部とかの人だとして、
はい、
私はこの部署に来たい、私はこの部署に来たいと適当にいろんなこと言われたら困るわけですね。
はい、
全部の意見が取り入れられないじゃないですか。うるせえなんですね。
はいはい、そう、うるせえ
なんですよ。いや、そうなんです。そのもの、組織そんなもんなんです。
はい、
ただ、個人として生きるときに、それを解放していかなきゃいけないわけですね。
あ、はい、
で、僕らは個人の生きてるわけですから、組織の中に属してるわけですけど、大内省ね。僕は日本に住んでるし、兵庫県っていう県に住んでるし、だから集団に属してるわけですけど、でも、あくまでやっぱ個人じゃないですか、生きてるのは。はい、組織を立てるとか、組織に合わせるっていうのは必要なんですけど、その社会っていうものの中で生きるためには、
はい、
ただあくまで個人で生きてるわけですから、その個人の多様性っていうものを閉ざすような生き方を自分の視野でやってますよ。社会全体としてはそれ閉ざしていく傾向にあるんですけど、ただそこを振り切っていかなきゃいけない。
はいはい、
でそれをどんどん自分の世界を広げたら、新しい世界を相手に提案できるようになりますから、それがビジネスになりますよねっていうことを話しましたね。でそのために具体的に必要なのは、管理、拡散力、提案力、融合力だと、と話しました。で、まあ、全体としてはですね、言いたかったことっていうのは、テンプレートっていうのは陳腐化していくものなんだと、
はい、
でこれからどんどんどんどん陳腐化していきますね。テンプレートノウハウっていうのは、なんでかって情報の周りが早いからですね。だから1000人が同じ武器を持って戦った時に、 一緒じゃないですか。
はい。
みんなやり持ってみたいな。レベルそういうことですよね。
はいはい。あ、そうですね。なんか効率悪いというか、なんか。
そうそうそう。みんなが書き合い持ってたかっていうか、一番だから効率が悪いんですよ。みんなと同じことするっていうのは。
はい。
で、これがどんどん二極化が激しくなってきます。いろんな意味で、その、可能性を生かせる人と生かせない人とか、あ、情報に溺れる人と情報を支配する人とか、
はい、
そういう意味で、いろんな二極化が激しくなってきます。ただに収入で言えば収入が多い人と低い人っていうので、もう明確に二極化が激しくなってくるわけですね。
はい。
じゃあ僕らはどっちを目指さなきゃいけないのか、例えば自由に生きる人を目指さなきゃいけないと思うんですよ。だって、だからこそこう、インターネットの世界に入ってきてるわけですね。それでもこの岡野源泉と聞いてると思うんです。自由になりたいから。
はい。
で、それはお金から解放されるっていうのもそうだし、社会から解放されるっていうのもそうだし、なんか、やりたいことをやるっていうのはすごい重要なことだと思うんで、
はい、
でしかもそのやりたいことってのは別にその自分勝手にやりたいことじゃないじゃないですか。自分だけ良ければいいみたいなことじゃないですよね、
はい、
普通は。
そうですね。
だからあくまで相手がいる前提だと思うんですよ。例えば家族とか友人とかお客さんとか、喜んでもらえば嬉しいじゃないですか。
はい。
それがやりたいこととつながった時にやりがいが出てくるじゃないですか。
ああ、そうです。
生きてる意味があるじゃないですか。うん、でも自分しか喜んでない状態で生きてる意味がないですよね。
それはなんか、むなしさが残りますね。
そうですね、まあ。スーパーマリオやってるみたいな。
あ、そうそう。全クリした後のあの、むなしい感じが。
延々スーパーマリオじゃないですか。
はい、
それだと意味がない。だともう完全に世界飛ばしちゃってるじゃないですか。家で未だにファミコンのスーパーマリオやってるみたいなことですね。今、オンラインゲームですよ。
はいはい、
世界中繋がってるわけですよ。じゃあどうすればいいのかって、世界中巻き込んで帰っていけないわけですよね。人を巻き込んで、リーダーシップ取って、でもっといい世界、こっちの方がいいよって提案をしていかなきゃいけないわけですよね、
はい。
で、それができたらビジネスになるし、もう間違いなく稼げるんで、すごいお金稼ぐことそんな難しいことはないって話をずっとしてきたわけですね。
はい、
それどう思いました皆さん的に。
どう思いました。
どうも聞いてみて、お金稼ぐの難しいなと思いました。
いや、僕すごいシンプルだなと思いましたね、うん、聞いて。で、実際こう自分が、なんていうんですか、いろいろやってみて、その効果も変わっ、効果というか反応が変わってきたし、
うん、
結構、なんですかね、実践的なと思いましたね、
すごい、うん。すごいダイレクトですよね。だって自分の経験がそのままビジネスに繋がって、
はい、
自分の考えがそのまま収入に繋がるじゃん。うん、ダイレクトですか。
何でもありだなと思いますね。
うん。うん、別に汗水垂らして、チレード吐きながらとかじゃないじゃん。
あ、そういうのやつで。
別に汗もしみれないですからね。
はい。
問題は、どれだけ人と違うかだったりだとか、その、はい、っていうところですよね。だから普通の人もいいんですよ、これは。
ああ、なるほど。はい。
ちょっとした違いで、明確な違いが生まれますから。
はい。
例えば、まあ、宮下さん最近格闘技習ってって言ったじゃないですか。
はい。
多分格闘技習ってると少数派だと思うんですよ。
はい。
で、何でしょう、相手でしたっけ。
柔術です。
柔術。多分柔術だともっと少数派だと思うんです
よ。そうですね。
ボクシングとかってまだあるかもしれないですけど。
はい。
ジムに通ってるとか全然あると思うんですけど、なんか柔術、ね、習ってますみたいな。なかなかないじゃないですか。
はい。
それって、もう、アドバンテージだと思うんですね。
はい。
すごい。
うん、
だから、ベルトコンベアから初めて一歩出したみたいなことじゃないですか。
そうですね。
今までね、みんなと固まったところから一歩踏み出してみたわけですね、新しい世界に。
そうですね。
で、例えば、どうです、まあまあ、皆さんの運動神経の差はもう有名な話ですけど、
そうですね。
ゼロなんじゃないかって言わせたんですけど、
そうですね。もう神経変えたいって言われ
ますから。そうです。その、呪術を学んで、
はい、
じゃあ、もう、何より詳しくなったとしたら、
はいはい、
どうなると思います？呪術だけで食っていけると思い
ません？ああ、そうですね。
何、はい、でも言いますよね。その、なんだ、例えばコメンテーターでいいわけじゃないですか。
あ、はい、
でもいいし、その、ね、自分が運動神経が悪いんだったら、シャンダイみたいなのになれないかもしれないですけど、でも別に、あの、道場を開くことができるじゃないですか。
うん、そうですね。
運営側として。
はい。
何でもできるわけですよね。まあ、結局それが、新しい世界、自分が提案できるものだったじゃないですか。
そうですね、すごい可能性が広がったなと思いましたね、
やっぱり。それがどんどんどんどん増えていけば、
はい、
どう思います？じゃあ、1年間、呪術やりましたと。
はい、
今度は、なんだろう、マジシャンになろうと、マジックやりましたと。
はいはい、
その後は、手相占いを習いましたと。
はい、
で、どう思います？
え？
どうなります？じゃあ、その次は、
はい、
飛行機の免許を取りましたと。
はいはい、
で、その後は、どこだ？インドの言葉を習いましたと。
はい、
で、10年後どうなってます、皆さんは。
それはかなり面白い変なやつになって
る
でしょうね。
そうですよね。
はい、
変なやつ、
お金がかかりますね。そうですね。なんか面白いことできそうですね。
なんか何でもできそうじゃないですか。
うん、そうですね。
で、知り合いも増えますよね。
はい。
でしかも何でも教えるじゃないですか。飛行機の乗り方教えますよね。
そうですね。充実しながら。
そうそうそう。
はい。
で、ね、そこにまた充実も教えたりとか。
そうですね。ぶつけますもんね。
うん。結局そこなんですよね。どれだけそうやって普通から抜け出していくかっていう、その経験の大きさで、もうダイレクトに自分の人生が変わってくるんで、
はい。
だから、どんどんその、テンプレート障害抜け出していかなきゃいけないんですね。で、まあまあ、じゃあですね、その、これまで学んだこと、今まで4本の音声で、まあ、今言ったようなことを話してきたんですけど、はい、実際にそれをビジネスに応用するためにはどうすればいいのかっていう話になりますね。
はい。
今回はちょっと長くなりそうなんですけど、
はい、
あの、だからこれ聞いてる人はちょっと気合で聞いてもらいたいんですけど、じゃあ、どうです、何か分からないことあります？今までも聞いた音声で、実際に自分がビジネスに応用していく中で、これってどうやるんだろうみたいな。
何ですかね。
具体的に落とし込んだら、俯瞰力、拡散力、提案力、融合力になったわけじゃないですか。
はい。
その前にいろいろ、その概念いろいろ話しますけど、
はい、
でも集約されるとその4つの力に集約するわけですね。
はい。
この4つの力を出しながら自分のビジネスを作っていかなきゃいけないわけじゃないですか。
はい。
もちろん自分の世界を広げるとかはどんどんやっていきながらですよ。
はい。
そうです。皆さん今やってるビジネスに応用するとしたら。
はい。
何をしますか？てか今何やってますか？
今ですか？今は恋愛系でブログを書いてメルマガを書いたりしています。
うんうん、
はい。
まだ始めたばっかりですか？
そうですね。1ヶ月ぐらいですね。
うん、で、どんな感じですか？
今、そうですね。途中からちょうどお金の源泉が始まったんで、
うん、
ちょうど言われてることを意識しながらやり始めて。そうですね。なんですかね。そうだ。今、呪術の話もあったんですけど、
うん、
最初始めた頃は、恋愛の話しかしなかったんですよ。
うん、
本当に恋愛のなんかノウハウのテクニックと、本当、まあ多分どこにもあるような話をしてたと思うんですけど、
なるほど、
そこにこう、もっと自分らしいことを意識して、
うん、
まあ、その呪術の話も絡めたりとか、
うん、
全然関係ない、なんか、例えばなんすかね、こういう考え方の男をムカつくみたいな、だからもせんだみたいな、そういう、めちゃくちゃな記事を書いたりして。
イース的な人ですか？
そうです。
現代語的な、何言われてもイースみたいな。
そうやってやってんじゃねえよみたいな。
断るよみたいな。
完全にその僕の好みはあれなんですけど、そういうのをあえて書いたりして、そういうのを始めた時に、すごくその、さっき言った女性からのリアクションが増えたりとか、なんですかね、リストも集まり出したし、リアクションもすごく変わってきたなと思うんですね。
なるほど。言いたいことを言い始めたときに、そうなんか、触るようになった。
ああ、そうです。で、なんていうんですかね、こう、 今まで昔からこうなんですか、そういうのやってきて、こうノウハウとかを重視してたところに送られてくるメールとかと、うん、その今自分出してやってくる時のお客さんのリアクションが全然違うんですね。こう、
うん、それ具体的にどういうことですか？
なんか前はもっと利用されてるって感じだったんです
よ。ああ、なんかもっとこういうことを教えてる
んですか？そうそうそう、本当に人としてあんま見られないなって感じなんですけど、
はいはいはい、
今なんかあなたに聞きたいんですみたいな、あんたの話を聞きたいんですみたいな、
うん、
すごく感じるようになってきましたね。
なるほど、人間として興味持たれた
って。そうですね、はい。
あ、でもいいですよね。だってそうなるともはやカテゴリーは見られないわけじゃないですか。
ああ、はいはい。
恋愛とかじゃなくて。
ああ、そうですね。
三浦さんが好きみたいな話ですよね。
はい、
だって誰が語って一緒なんですよ。
そうそうそうですね。
結局だって本質は変わらないんだから。はい、ビジネス問題じゃないですよ。本質は変わらないですから、誰が語っても一緒なんですよ。語り口の問題だって、
うん。
それがどう面白く伝えられるとか、どう違う話と絡めて話せるかとか、自分の本音で話せるかどうかってことなんですね。
ああ、
だからこのお金の源泉の話だってテクニカルな話だけをすれば、
はい、
なんかすごい面白くないものになると思うんですよ。
うん。ああ、そうですね。なんていうか、無機質というか。
うん。だって、なんていうのかな。なんていうんでしょうね。いや、売れるもの売ればいいじゃないですか、みんなと。終わるじゃないですか。
そうですね。面白くないですね。
そうそうそう。結局ね、それの話で終わっちゃうんで、それだとやっぱり理解も甘いし、実際問題として活かせないですよね。だって売れるものが分かんないから。
はい、
売れるものが分かんないわけですから、じゃあ何もできないじゃないですか。
はい、
でもお金の源泉聞いたら、売れるものは何なのか、どうやってそれを生み出されるのかとか、ちょっと分かってきたと思うんですよね、実感として。
はい、
で、それ小さなステップでいいから実行できるわけですよ。
はい、
で、実際にその皆さんが本音で語り始めた時に、もう一気に感動変わってきたわけですよね。
そうですね。
それ多分なんか、別に嘘ついてたわけじゃないと思うんですけど、テンプレートに縛られたと思うんですよね、
はい、ノウハウに。そうですね。すごい解放された感じで自分でもしますね。書きやすいですもんね、今。
うん、勢いで書きますよね。
ああ、そうですね。
コピーライティングがどうとかって思いながら書いたら書けないじゃないですか。
あ、そういうのから完全に解放されましたね。
そう、だからあくまでその知識っていうのは前提条件でしかないですから、基礎知識でしかないですから、そこからそれをどう生かして使うかっていうのは全部自分次第なわけじゃないですか。
はい、
だから当然コピーライティングの基礎知識とか、ダイレクトレスポンスマーケティングの原理とか、知っとかなきゃいけないですよ。
はい、
だって意味わかんないですよ、知らないと。
うん、
だから、あれですよね、あのコピーライティングとか知らないとなんか、ついつまがってない話というか、知りみつりつな話をしたわけじゃないですか。
そうですね。
それがもう人としてどうかなっていうところですよ、
ね、
その最低限の知識って必要だと思うんですよ。
はい、
ただ、それをどう生かすのかって問題ですよね。それはやっぱ本音でやらなきゃいけないし。で学校じゃ習わないですから、当然、そのビジネスの原理とか、多分他の源泉とか、コピーライティングとは何かとか、まあ、学校じゃ習わないじゃないですか。
はい、
学校でコミュニケーション能力習わないですからね。
うん、そうですね。
でもちょっと学べば、前提として、なんていうのかな、いやお互い理解し合えないってことが分かるじゃないですか。
あ、はい、はいはい。
あの、みんななんか勝手になんか理解し合えてると思ってると思うんですよ。
うん、
僕と三浦さんとかね、例えば、二人だとして、
はい、
僕が三浦さんの話分かってる前提でなんか言いますよね。
そうです
ね、普通の人は多分。
はい、
でも、分からないって前提で話さないといけないと思うんですよ。
うん、
そもそもとして。
はい、
で、多分それが、言ってもすごい理解しにくいと思うんですけど、
はい、
あの、なんで、なんでしょう、例えば同僚とか話してるときに、
はい、
伝わってる気するじゃないですか。
はい、
まあ、友達でもいいですけど、友達となんか喋ってるときに、自分の言いたいことが伝わってるような気はしますよね。
はい、します
で。でもそれは本当の意味では伝わってないっていう話をしても、いや、ちゃんと相手を聞いてるし、うなずいてるしみたいな。
うん、
確かにすれ違いあるけど、それはテクニカルの問題だったりまで、例えば説明不足だから、すれ違ってるだけだって、本当は人間、同じ人間なんだから、どっかで繋がり合えるはずなんだっていうふうに思ってると思うんですよ、みんな。
うん、はいはい。
何年ながらそうじゃないっていうことなんですね。同じ人間だとしても違う生き物としてみた方がいいんですよ。
うん、
で、じゃあ、当然言葉は尽くさなきゃいけないし、
はいはい、
上辺だけ語ったって意味何もわからないんだっていう前提で話さないことが伝わらないってことがわかるじゃないですか。
そうですね。
多くの人はやっぱ言葉足らずだし、伝えようっていう情熱じゃない。
ああ、そうですね。
わかるでしょっていう、
うん。
その感覚ですよね。
これぐらい書いてもいいかなぐらいの。
そうそう。だから整理整頓の長さとか聞いてるんですよ。
ああ。
どれぐらい文章書けばいいんですかみたいな。
はいはい。
やるやるやるみたいな。まだ自己紹介するのに長さとか気にするんですかみたいな。
はいはい。
ってことじゃないですか。
うん、
デートって何時間すればいいんですかみたいなもんじゃないですか。
そうですね。確かにそうそう。同じですよね。
あります
。
そうですね。ご飯って何時間食ってればいいんですかみたいな。
次何するんですか。
関係ない。時間とか関係ないし、長さも関係ないし。でも、ちゃんとさ、伝える気があるかどうかって話じゃないですか。
はいはい、
その前提に立たなきゃいけないんですけど、でもやっぱ、時間として薄いと思うんですよ。なんとなくできてるから、
はいはい、
本当に何かを理解してもらおうとか、何かを理解しようとかって思ったことないと思うんですよ。
あ、はい、
例えばあります、友達と喋ってて、もう、絶対こいつに何かを理解させようと思ったりとか、あれ、こいつの言ってること絶対理解しようと思ったりとか、
はいはい、
ないですよ、
ね。ないですね。もうなんか力尽きてますね。
なんか適当に喋ってますね。
そうですね。
だそれが普通なんですよ。適当に喋るの。適当に喋って、適当に伝わった気になって、適当にコミュニケーション取れて気になって、すれ違いすれ違いで全然関係ない、あ、摩擦を受けるみたいなことじゃないですか。
はい、
もっとビジネスやるんだ、特にインターネットビジネスやるんだったらコミュニケーション取らなきゃいけないわけですが、世界と、
はい、
もう何千人とか何万人だけどコミュニケーション取らなきゃいけないわけですが、だからそもそも前提としてやっぱ全然違う文化を持ったら全然違う人たちなんだっていうことで、あの伝えなきゃいけないし、
はい、
そして相手の感性広げられないですから、
うん、そうですね。
で、まあ、ビジネスできるつもりのところ、可能性を広げられたやつが勝ちなんだよって話をしましたけど、
はい、
相手の可能性を広げれば相手も喜ぶし、それはビジネスになりますよねって話ですね。
はい、
でその可能性を広げたってあります。
相手の可能性を広げ
た
んですか。
そうです。
なんですかね。
どうやったら相手って心を開いてきますか。なんか新しいことチャレンジしてみますか。
ああ、チャレンジさせ、見せることができると思うんですよね。ここ、なんかそこアフィリエイトじゃないですけど。例えば、うん、すごい好きな、僕自分の好きなこうアーティストのライブに行って、それすごい良くて、
うん、
で次のこう、ま、ライブの日付またチケット買ってあげるからしに行こうよみたいな、
うんうん、
ことをすることができると思うんですけど、そこから向こうがこう、広げるとかはできないですね。
向こう任せまあ、そうですね。結局最終的には相手判断じゃないですか。
そうですね。
無理やりは広げられないですから。それはもうだいぶ長い時間使って戦闘しないといけないんで。
はいはい。
で、可能性の広げ方っていうのは3段階あって、
はい、
3つの方法があるんですよ。
はいはい。
で、その中だったら1個情報を与えることです。
はい。
これ分かりやすいですね。
はい。
こういう美味しいラーメンがあるよとか、
うん、
こういう面白い漫画があるとか、こういう新しい稼ぎ方がありますよとか、
はい、
なんか、口説き方がありますよとか、
はいはい、
で、その情報を与える。で、これが一番低いレベルです。
はい、
相手の可能性に、現実に一番影響しないやり方です。
はい、
情報を与える。だからそれテレビと一緒ですから、
あ、
一番現実には影響がないです。ただ一番広くやりますね。コピーで、
はい。
しかもみんな情報を知りたがってる。一番浅いんですよ。テクニックを知りたがってるみたいな、
はいはい。
みんな武器が欲しいんですね。
はい、
いかに強力な武器を持つかによって、もう、 自分の強さが決まると思ってるんで。
そうですね。あ、その時欲しい感覚が確かにありますね。
だから、なんとかならずの方法とか、
はいはい。
誰でも簡単にクロス力が得られる方法みたいなのとか、
はい。
あるいは、なんでしょうね。ブサイクだった俺が、世界でモデルと付き合うようになった方法みたいな、
はいはい。
のが欲しいわけですよ。
はい。
じゃ試してみたいじゃないですか。
うん。
それは同方なんですね。
はい。
で、それが一番やりやすいんで、やらなきゃいけないです、これは。
はい。
もちろん僕らも。その3つって全部やらなきゃいけないです。だから、これが一番浅くて影響を与えないです。
はい。
じゃあ次に影響を与えるのは何かって言ったら、相手の可能性ですよね。
はい。
考え方はマインドセットです。
はい。
を教えることですね。
ああ、はい。
武器じゃなくて武器を応用する力。そう、基本的な、知識とか情報っても、例えばその事例とかを、じゃあ自分にはどうやって応用するのかって考え方とかマインドセットじゃないですか。
ああ、はい。
これはすごい影響力が大きいです。うん。では、情報とかけたんですから。
はい。
マインドセットがあって情報があればかけたんじゃないですか。
はい。
応用できるわけですよね。
そうですね。
だからその情報を上げることに当たることによって、もう変わる。パーセンテージで影響力がどんどん高まっていくんですね。
はい。
で、3つ目一番影響力があるのは体験です。
ああ、はい。
体験っていうのは、情報もマインドセットも全て感じさせることができるんですね。
うん。
だから、なんていうか考えの感じろっていう世界ですね。
はいはい。
ブルースリーの世界なわけですよ。
はいはい。
体験っていうのは。だって、体験したことによってハッとひらめくことがあるわけじゃないですか。
そうですね。
はい。だから、この3つが可能性の広げ方、正しい可能性の広げ方っていうのは、3つをやるんですね。情報と考え方と、体験。
はい。
情報思考体験っていうものを3つを、与えていく、ビジネスにしていくことです。
はいはい。
うん、物販の場合は、物っていうのは情報に当たりますね。
ああ、はい。
だからツールじゃないですか、物販の場合は。例えば、口とか。靴っていうのは武器ですね。武器みたいなものですね。
そうですね。
利便性があるって言うじゃないですか。
はい。
じゃあその靴の場合は、じゃあマインドセット何かって価値観ですね。
うん。
美学とか。
あ、なるほど。
そのブランドの、美学ですね。
はい。
がマインドセットになるわけですよ。で、体験では実際に履いてるものですね。
そう
ですね。こんなかっこいい靴があるよ。そのかっこいいさは情報なんですよ。
はいはいはい。
で、こういう世界観があるよってマインドセットなんですよ。で、それに惚れるわけじゃないですか。
ブランド
の。
そう
で、実際それを体験してもらえば、おお、なるほどと。
うん。
しっくりくるみたいな。
はい。
で、よりファンになるわけですね。
そうですね。
別にこれ両方までのことだけ言ってるわけじゃなくて、ブーパーでもサービスでも飲食店でも何でも全部同じです。情報、マインドセット、体験、この3つを与えていく。
そうですね。
全部一緒ですよ。居酒屋とかも一緒ですよ。
はいはい、
美味しそうなメニューがある。
うん、
で、こだわりと満足するんですね、その店、
はい。
で、実際食ってもらう。
うん、
おお、この店いいんだよ。
うん、
ことじゃないですか。
はい。
で、それで可能性が広がるんですよ。好きになってもらうんです
よ。はい。
で、さらに新しい提案すれば、おお、それもいいんだっていうふうに、食ってもらうかもしれないですよ。
はい。
そこなんですよ、問題は。この3つを利用することでビジネスが構築されてるんです。
はい。
相手の可能性を広げるビジネスだよね。
うん、
これ自分の可能性を広げるも同じなんですよ。
ああ。
お客さんの可能性を広げると巻き込んでて、
はい、
情報とマインドセットと体験。でも自分も鍛えていかなきゃいけないというか、導入に求めていかなきゃいけないです。
はい。
で、僕によっては情報しか求めないですね。まあ、あるいは、よくてマインドセット。まで。じゃないですか。
そうですね。
自己啓発を検討してるとマインドセットしかまだまだです。
そうですね。
でも、かけたんですから、
うん、
情報ないとマインドセット意味ないですからね。応用する力ですから、マインドセット。じゃあ、応用する力だけあって、自分でいろいろ試して、データ取って、情報を得ていけば、当然応用する力があるから、うまくいくんですけど、
はい、
ただ、情報を取ってきた方が早いじゃないですか。
うん、
事例とか、
はいはい、
その辺にあるわけですから。でそれがあっての、ノウハウとかテンプレートとか事例とかあってのマインドセット。
はい、
それがかけたになって、両方ないのね。でそれをさらに補強する体験ですから、
はい、
だから一番いいのは体験すること、体験を積極的に求めていかなきゃいけないですね。セミナーに参加するとかもいいんですよ、絶対、
はい。
オーディオとかね、ビデオとかで見るんじゃなくて、実際に参加することが意味があるんですね。
はい、
でただ、ボード参加しても意味ないから、ちゃんとその体験しようって気持ちになって、声を試すと。
はいはい、
例えば、講師の人喋ることできるわけじゃないですか。
はい、
休憩中ね、例えば、タバコとか吸いに行ったわけですから、そこにいるじゃないですか。
はい、
そこでなんか話してみるとか、それだけ体験になるわけですね。
そうですね。
とか、参加して他の人と話してみるとか、
はい、
それだけ体験になるじゃないですか。
はい、
でもっと聞いてそのまま帰るみたいな。
うん、
なんか、もうそろそろ時間なんでみたいな。あれ何したのってみたいな。
話しかけないでオーラを出してみたいな。
そうそうそう。話人気なんだったら別にビデオでいいじゃんみたいな。
うん、
体験する気がないんだったら興味ないですね。
あ、
ま
あ。
ただ体験することが一番価値があるんで、体験するつもりで何かイベントとかセミナーに参加しなきゃいけない。
はい。
何でもですよ。基本的には何でも積極的に参加しなきゃいけないですね。
はい、
僕も最初の頃はもうとにかくセミナーとか集まれても出まくってましたから、
はい、
もう無理やりでも。な、うん、何でかって言ったら、いろいろ学ぶことがあるからです。
はい。
人と話すことか人を見ることになって、うん。それが一番深く理解につながるんですね。
はい。
で、まあ、基本的にビジネスの3つをやることに分類されているわけですけど、
はい。
当然この情報、マインドセット、体験、下に行くと高くいます。
はい、
情報が一番安いです。ただ影響を与えないのから。
はい、
だから全部を組み合わせることもできます。これは要素ですから、3つも組み合わせてるって場合もあります。セミナーは全部ですね。
そうですね。
全部組み合わせてるわけで。で、教材の場合は一時ですよね。
はい。
と、うん、いうことなんで、その、別に一個一個を抜き出してやるわけないんですけど、組み合わせてやるわけですけど、はい、この3つやることによって、ね、実際に商品していくことができるビジネスとして。
ああ、はい。
じゃあ実際僕がどんな風にやってきたかって、一番最初は何やったかっていうと、17歳ぐらいの時。
はい、
最初とにかく情報を集めたんです。武器を欲しくて。
はい、
武器を何持ってなかったから。もう、コンボしか持ってないんですから。
布の服だけですから。
そうそうそう。むしろ布の服しかないみたいな。
それはやばいですね。
ことじゃないですか。だからもう、モンスターがやってきたら一発でやられちゃうわけですよ。
はい。
レベル1だし。
はいはい。
武器が欲しかったわけです、こ
うい う
の。
はい。
で、それがなんか、フライパンとかから始まって。
はいはい。
で、だんだん破壊的になっていくわけじゃないですか。
はい。
それを、ノーマルコルカーだったわけですよ、
はい。
それはもう絶対必然なんですよ。だって、情報必要ですから。
うん、
僕はテンプレート否定してますけど、こうやって。
はい、
ただ、テンプレート学ぶことを否定してるわけじゃないですよ。
はい、
同じことすることを否定してるわけだって。
はい。
だから、価値がしないでほしいです。情報を学んでください。で、よく言うじゃないですか、メンターがどうとか、一個の情報を突き詰めてやらなきゃ意味ないとか。
ああ、言いましたね。そうですか。
うん、いや、だって、なんですか、それは、その、勝手に世界を務めてるだけじゃないですか。
うん、まあ、そうですね。その人の話しか信じないから。
そうそうそう。だって、柔術やってるわけじゃないですか。他の先生の話からもっといろいろ分かるかもしれないですか。
うん、そうですね。
なんか、その今、市販体の人だけをメンターにして、その人の言うことで聞いてみたいなことしたいです。
いや、僕はあんまりそうです。
それは、売り手の都合だし、買い手の都合なんです。売り手としては、俺の話だけ聞いてと言えば、売れるじゃないですか、
そうですね。
で、買い手としては、そいつの話だけ聞いてればいいから、楽なんですよ。
うん、
だからどっちも逃げてるんですよ、
うん。
どっちの都合もいいよになって、だからそれドラえもんですよ。
あ、そう。
お互いがいいように、なんか、お互いがバカになってる。
ほんで、楽しようとしてる思考ですね。
そうですね。ただ、メンターとか何がいいかって言ったら、要は尊敬する人の話っていうのは入ってくることです。
うん。
はい、 だって、馬鹿にしてる話入ってこないですか。
そうです、同じこと言っても全然入ってこないですね。
そうそうそう。ただ、馬鹿にする心っていうのはそもそも、もはやもう、硬直化ですから、はい、自分で勝手に世界を閉ざしちゃってるだけじゃないですか。
そうですね。
僕は全然誰の話でも聞くわけですよ。
はい。
馬鹿だなって思う人の話だって、
はい、
聞けばいいじゃないですか。
はい。
なるほどって思うことありますよね、でも。何です、例えば普通に地元の場所で。
はい。
あ、でもあれなんですか、言うわけですね。
はいはい。バカだなと思って、意外となんかたまに苦戦が出てしま
う。そうですよね。
はい。
それはなぜ素直に聞けないっていう。
うん。
ってことじゃないですか。それが素直に聞けたときに、ノウハウコレクターって最強なんですよ。
ああ。
だってあらゆるノウハウから学べるわけですから、基礎知識一番ついていきますよね。一個の人から学ばない、一個の人しか学ばないっていうのは、もう終わりなんですよ。
はい。
だってその人のコピーになりたいわけじゃないですよね。
うん。
コピーになったときに終わりますから、何度も言うようにコピーになったらもう終わりなんですよ。
はい。
だから、もう基本的に嘘ですよ。一個の情報をやらなきゃいけないとか、三日坊主じゃダメみたいな。
ああ。
もう嘘なんです。三日坊主いいんですよ。
はい。
三日坊主も100個やれば、ね、きっと前の動画があるわけですよね。
はい。
しかも、なんていうのかな。部活みたいなもんじゃないじゃないですか。野球始めました、3日でやりましたみたいなことじゃないですよね。
はい、
野球 やりました、3日でやりましたって多分朝起きれないとかそういう理由だと思うんですよ。
はい。
なんかを学ぶことって朝起きれないとか関係ないじゃないですか。
そうですね。
で、面白いからって勉強するんですよね。あ、面白そうと思って。
そうですね。
で、肉体労働じゃないし。で、しかもインターネットでやってるから別に時間にも縛られないし。
はい。
自分の興味が文句のままにいろんなものを言えますよね、うん。まずは自分の興味でいいと思うんですよ。
はい。
ただそれだけにまた固執したところも硬直化していますから、だからいろんなものを目に目を向けていかなきゃいけないですね。
はい。
その自由度合いっていうのが今後特に必要になってくる。だって1個のノウハウじゃうまくいかないんですから。で特にノウハウっていうものがうまくいかなくなってるわけですから、だからあらゆる視点を持たなきゃいけないし、泳ぐっていうのをつけていかなきゃいけないわけですから、じゃあ武器が泳ぐいいわけですよ。
うん、
で、コンボもブーメランもやりもいろいろ持ってて、武器も持ってて、状況に合わせて使えた方がいいじゃないですか。
うん、
そしたら言ってることいるじゃないですか。
そうですね。
でもなんかコンボの使い方を極めるみたいな。
そうそうそう。
意味合いにならないでしょみたいな。
はい、はい。
ことじゃないですか。遠くから打たれたら終わりじゃないですか。
最強のコンボ使いを目指す。
それもだから時代遅れなんです。
はい。
僕のノウハウコレクターは万歳だと思ってるんで、
はい、
これ聞いてる人はなんか、いちいち自分のことを否定しなくてい いと思うんで、ああ。もしノウハウコレクターだなと思ってるんだから、はい、それだあとはそこにマイナスではないわけですから、体験しないだけなんで、
はい、
いろんな知識があるとマイナスと学ぶべきだし、体験するべきですよね、うん、今知識ないんだったら知識学ぶべきだから、もうそれを本に書かないんですよ、
はい、
実際に読めば、もう基礎知識って手に入りますから、でなんかとんでもない情報があると思ってるじゃないですか、
あ、はいはいはい、
秘密の裏情報みたいな、
はい、
なんかね、その魔法のテクニックスがあると思ってるじゃないですか、
はい、
ないですから、でなんかね、僕が言うとね、一番説得力があるんですけど、僕がビジネス書一冊も読まないよってことないですよ、
あ、はいはい、
テクニックの事例はほとんど知らないですよ、
うん、
僕が見てるものの事例しか知らないですよね、
はいはい、
アップルとかね、アップルが好きだから調べるじゃないですか、AKB とか AKB が好きだから調べるじゃないですか、
はい、
で、なんか役ニュースを見てたら、変なニュースとかと調べるじゃないですか。
はい、
気になる言葉とウィキペディアとか調べるじゃないですか。それだけですからね。
うん、そうですね。
ノウハウとか知らないんですよ、基本的に、
うん。
細かいこと。で、基本的に、例えば100万、200万とか稼ぎたいぐらいだったら、ノウハウとかいらないですから。当たり前のことをやるべきだって話なんで。
はいはい、
ただ、皆さんなんかテクニック使ってます、今。
いや、テクニック。最初は僕もすごいノウハウコレクターで、こう、いろいろ買ってますけど、今も何も意識しないですね。
結局使わないですよね。
そうですね。
だからその必要な時にやったら、冷やしがあるから使いますよ、当然それは。
はいはい、
例えば、その、教員の反応を上げるためにどうしよう、どうしようとか。問題が出てきたには、冷やしがあった方がいいから、当然情報を手に来てくるわけですけど。
はい、
なんか最初から設計されたことをやろうと思わないじゃないですか。
なんかテクニックに沿ってやっていこうみたいなのも意識しないですね。
で、その結果、反応取れるようになってきたわけですね。
そうそうです、
ね。だそれはそうなんですよ。だってメルコメに載せられた人は誰もいないですから。
はいはい。
ですよね。それなんかテクニックのためのストーリーなわけですよね。
あ、そうそうそう。
だからこんなグループ作れば喜ぶんでしょみたいな。
どう
せいいんでしょ、どうせいいんでしょ。何それ。そんなことされたらムカつくじゃないですか。
はい、はい。
どうせこれがいいんでしょみたいな。っていうことですよね、結局。
そうそうそう、完全にそう。
恋愛本とか見て、結局こういうところが喜ぶんでしょみたいな。なんかそんなやつモテるのかって話じゃないですか。
そうですね。
そうじゃないですか。なんかね、その デートコースとか、また雑誌載って、また同じのみたいな。ここで夜景を見てて。つまんないことですよね。
評価者通りの
ことですね。それじゃうまくいかないっていうことがもう分かったじゃないですか。分かったというかそうなってるんですよ。最初はうまくいったんですよ。だってその夜景スポット知らないからみんなは。
ああ、そうですね。
ですよね。デートスポットの特集みたいなのを見たときに、その情報が広まってなかったわけですよ。
はい、
あれ ここ別のやつにも連れてこられたみたいな。なんじゃ絶対。
この人もみたいな。
そうそうそう。はい、何流行ってんのみたいな。よくないですか。とりあえずディズニーシーみたいな。
はい、
そんな話じゃないですか。
うん、そうですね、本当に。
だからね、もう意味が分かんないですね。でもそうなっちゃってるってことにぜひ気がついてもらいたいですね。で実際僕もノウハウコレクターだったんですよ、
はい。
で、最初はやっぱ分かんないから、とりあえずテンプレートとかノウハウ通りになるわけですよ。その固定式通りに、
はい。
例えばその、どこどこでブログを作ってとか、どこどこでこういう記事を書いてとか書いてるわけですから。適当にやってるわけです、とりあえず。で、小銭が稼げるんですよ。5万、はい、月5万のは。何でもやりましたよ。ヤフオクもやってるし、サイト量産っていうのやってるし、PBC もやってるし、
はい、
多分、ありとあらゆるものやってると思うんですよ。もう、
はい、
だって単純に考えたら、最近だって Twitter だって Facebook だって Mixed 全部やってますから、
はい、
なんならモバゲーとか登録しますからね。
そうですね。
モバゲーグリーとかで、ね、やってますから、そんなところまで手を伸ばしてやってるわけです、僕は。とりあえずその、まあ、別にグリーで稼ぐ方法みたいなの見てたわけじゃないですけど、うん、昔だったらミクシーで稼ぐ方法みたいなの見て、やってたわけですよ、
はいはい。
で、それでちょっとしか稼げなかった。結局はそこですよね。皆さんみたいに、もうやりたいことが言いたいことが言い始めたら、はい、すぐにコンサートで30万ぐらい稼げるようになったんですよ、
はい。
で、その一番最初の始まりっていうのは、安定した収入に入ってきたのがレビューブログなんです
よね。はい、
あの、では、アフィリエイトでガッツリレビューしてくるっていう。
はい、
まあ、売るつもりじゃなかったですよ。
あ、そうなんですか。
そうだってもう、けなすブログですから、ね、
あ、そういうテイストだった
んですか。切るブログですから。
はいはいはい。
だって言いたい部分がたまにまくってるんですよ。
あ、そうか。
怒りが。
はい。
わかり
ます
ね。みんななんか怒りかってくるくノーマルクラーだと見かけてるんですよ、いろんな
もん。はいはいはい。
だって 100% 素晴らしいものはないじゃないですか。
はい。
例えばサポートが弱いとか、
うん、
何でもあるわけですよ。
はい。
あ、文句なんて、だって何でもできますから、僕には文句を言おうと思ったら、1万個ぐらい出てると思うんですよね。
はいはいはい。
でも、いいところに文句が多いはずなんですよ。
うん、うん。
普通に考えて。
はいはい。
じゃあ、例えば、その、はい、何でもいいです。好きなの、皆さん何が好きですか？ブランドとか、会社とか、何が好きです？企業で。
企業ですか？
はい。車何で言ってます？
車は、なんかソフトバンクが好きです。
ソフトバンクでも、もう、 文句なしですか。
いや、テンパめっちゃ悪いですよ。本当に。半端じゃないから。
文句しかないですよね。
そうですね。
いや、それ愛してる愛してる文句しか出てこないですよ。
はいはいはい。
だって、もっとこうした方がいいって分かってるから。
はいはい。
そうじゃないですか。
はい。
だから、僕はそれを言いたいことを言おうとしたんですよ。
はい。
それ愛だと思って、愛だと思ったら言いたいですよ。言いたいことを言おうと思って、言うたかさいとかですから
ね。
別に愛がどうだとかって思わないじゃないですか。
はいはいはい。
だから自分の思いってものを伝えるようにしたんですよ、
はい。
売るための売り込みじゃなくて、だって信頼してもらいたくてっていうか、か正しいことをシェアしたくて、はい、
うん。
そしたら売り始めたんですよ。それ面白いもんで、補強するやつも売れるんですよ。
はいはいはい。
こんなの買わない方がいいですよって言ったら、2、3も売れるんですよ。
はい。
怖いもの手で買うんでしょうね。
はいはいはい。
で、この時に考え方がガラッと変わったんですね。
すごいですね。それも完全に、だからあれですね。こう内容が勝てるというよりは、大勢さんの方が面白くて、
そうそう。
勝てなかったんですね。
そういうことですね。だから信頼してもらえるようになったっていう。
そうですね。
本当のことしか書かないから。
はい。
お勉強を使わないわけですよ。
うん、
よくあるのは、
はい、
先行販売とかで、アピリ、はい、先行販売アピリとか昔あったんですよ。今もあるかもしれないですけど、
はいはい、
先行販売でアピリって商品届いてないわけじゃないですか、まだ。
はいはい、
なのに絶賛するじゃないですか、アピリだって、
はい。うん。
何見て絶賛してるのか分かんないですね。
そうですね、確かに。
だから、僕がやってたのは、買いましたと、とりあえず。
はい、
今売れてるようだから。うん、ただ、まあ、商品届いてないから何も言えませんとか。
うん、
で届いてから、やってるレビューする。
はいはい。
っていうのをやってたわけですよ。
へ
ぇ。それって当たり前の発想じゃないですか。
まあ、そうですね、
うん。やりたいことやろうと思った。うん、そう、テンプレートで、要は売り込めて言われてから売り込んでみたいな。
はい、
楽しいですか、楽しいですよね。
コピーして、これコピーして、公開してくださいみたいな。
そうそう、とんでもないもあるじゃないですか。コピーした文章を載せれば基本に弱いますよ。Facebook これかみたいな。
ありますね。
いやいやいやいや。それもう、やばいですよね。バカにしすぎですよ、
そうですね。
人バカにしすぎると思うんですよ。コピーした文章で基本に起きるわけないじゃないですか。
何に対してですか、大体。
ですよね。なんかもう、とんでもない話ですよ。だから、やっぱね、ちゃん、なんか人バカにするのやめたっていうのがありますよね。
うん。
なんていうか。そ人バカにしてる時点で、やっぱ自分の世界を閉ざしてるし、
はいはい、
学ぶことがないし、
うん、
で、人に、なんていうのかな、何をやったらいいかわからない。どうせこれで売れるんでしょ、的な感じでやったのが、一個も見たかったんで。
ああ。
論理は今分かるんですよ、その仕組み、フローとか。
はいはい、
確かにこれがライブ売れるかもなっていうのが分かるんですけど、
うん、
なんかね、それを詰めながら愛情がないわけですよね。
はい、
なんか、なんでも醤油入れないんでしょみたいな。
はいはいはい、
ケチャップつけたらうまいんでしょみたいな感じじゃないですか。
はい、
入ってて、パンにケチャップ入れられてたらちょっと嫌ですよね。
嫌ですね。
そこに一工夫が目玉焼き乗ってるだけでちょっと愛情感じるわけじゃないですか。
はいはい、
そういうことじゃないですか、本当に。
うん、本当そうです
か。それができた、できるようになったんですよ。やっと、
はいはい、
半年ぐらいもいろいろごちゃごちゃやって。
はい、
で、実際にそこからお客さんとやり取りするようになって、
うん、
その動画の中で、
はい、
メール作って、
はい、
で、実感として何が重要で何が必要じゃないかってよく分かってたんですよ。
うん、
だから実際のお客さんとのリアルをやって何考えてるのかってよく分かってた、
はい。
で、その正しいレビューのやり方ってのをまとめたのがブログ解体新書だったわけですね。で、その当時はレビューブログなんてほとんどなかったんで、
うん、
やったら稼いだんですよ。そのブログ解体新書稼いで結構いたんで、
うん、
あれも完全に初心者向けマニュアルなんで、だからここでブログを作ってるとかブログマニュアルもあるわけですよね。
うん、
まあでも、ただ、命令してるわけじゃないんで、
はい、
ステップ1、ステップ2みたいなのを絶対やってくださいみたいなことじゃなくて、
はい、
こういうフローがあって、で、こういう考え方でやるべきなんですよってことだって書いたんですよ。例えば今、ブローカー代表持ってる人が読み返してもらえば、僕が一番書いたことっていうのは、商品を売ってるんじゃない、自分を売ってるんだってことを一番書いた
んですよ。あ、そうなんですね。
意外とね、なんか、
はい、
すごいまともな商材だったんですよ。
意外と。
意外かどうかわかんないですけど、
はい、
意外とってなんか嫌ですよね。
はい、
いや、いい教材だと思うんですよね。だって、うん、そのテンプレートだけじゃなくて、もちろんだって、マニュアルガイドできない人が多かったんで、そのコンセプトね、はい、初心者向けっていうものだったんで、
はい、
でその時初心者向けのものがほとんどなかったんですよね。だから初心者向けっていうものを作って、でも本当に重要なことっていうのは別にこれを真似することじゃなくて、考え方ですよね、問題の。そのレビューブログですから、僕のイメージはピーコのファッションチェックだったわけですよ。
ああ、はいはいはい。
悪いものは悪いと。いいものはいいと。で、その歯切れの差が重要なんですよ。
はいはい、
で、その一貫性がないと信頼できないですよねっていうことを言いたかったわけですね。で、それをまとめたのがブログ解体新書で、それから3000万で売れて、
はい、
で、そこからが上半分のデビューですね。
はい、
っていうのがあったわけです。そんなふうに僕のビジネスも移り変わってきてるというか、最初のノーブレイクだったわけですよ。
はい、
情報しか持ってなかった。で、そこでやりたいこととか言いたいことを言い始めるっていうマインセット、考え方になって、で、実際お客さんと話しするようになって、やり取りするようになって、いろんな体験とか考え方が変わってきて、やっとこう相手の可能性を広げることが分かってきて、
はい、
で、ビジネスになってたわけですね。これからリーダーのあり方っていうのは、ビジネスでリーダーになっていくことじゃないですか。
はい、
リーダーシップというやり方、どんなビジネスも。うん、アフィリエイトだろうが、ヤフーだろうが、リーダーシップというやり方ですね。
はい、
新しい提案していかなきゃいけないわけですから。そのリーダーのあり方ってどういうものなのかっていうと、一緒に成長してくれるリーダーなんですよね。
はい、
必要な、求められてるの。一緒に歩んでくれるリーダーは、もうずっと何年前から言ってますけど、
うん、
勝手に先々言ってるリーダーじゃなくて、
はい、
もう遠いね、なんか、ずっと向こうの先頭集団を走って走ってるようなこうリーダーついていけないじゃないですか。
うん、
あくまで隣にいるリーダーが求められてるんですよ。
はいはい、
隣にいて、一緒に目指すべき方向に歩いてくれてるっていう。この僕がやったレビューもそうじゃないですか。
はい、
だって、正しい情報を伝えカウチャーにとってもいいと思ったからやったわけですね。
はい、
だからこそ、正しいレビューってできて、別に売り込もうと思わないです。売り込もうって考えたら、上から目線なんで、隣にないわけですよ。
ああ、そうですね。
ってことですね。
はい、
あくまで隣にいる、その距離感ではすごい重要で、特にこれからもう如実に重要になってくるんで、
はい、
こうやって実績は関係ないですよ。
ああ、
だって僕も別にブログがあったら実績があったわけじゃないですから、
はい、
レビューするブログっていう、いっぱいノウハウを知ってたっていう実績ぐらいで、
はい、
で、いろいろやってた。で、まあ、当時は稼ぐかもしれないと思うんですけど、そのぐらいしか実績なかったですから、
はい、
私何百万稼ぎましたとかってことじゃないですかね。関係ないですよ。一緒に歩んでくれるっていうことが重要なんですね。
はい、
その距離感を意識しなきゃいけない。で最初のスタート段階としてはかなり近くていいと思います。
はい、
皆さんも今恋愛を教えていると思うんですけど、
はい、
かなり近くていいと思います。
はいはいはい、
本当に今の段階で自由に質問してくれとか、
うん、
もう要はその人の現実と近ければ近いほど、ブリューションに見つかるんで、
ああ、なるほど。はい、
だから、その本当には誰と近くなりたいかってことですね。
うん、
皆さんの場合、大学生なんで、はい、大学生と近くならないといけないから、間違ったなんか婚活の話をしないわけです。
そうですね、
将来は結婚してとか言わないわけですから、
はい、
あるいはできちゃった方には気をつけろみたいな。まあ、それは言うのか分かんないけど。
それは言うかもしれない。
うん、変になんか、愛とは何かと語ることじゃないじゃないですか。
皆
さんにとってそのお客さんとの近さって。
はい、
それ愛とは何かって語るのは、崇高で重要かもしれないですよ。
うん、
ただ、近くないから、だから違和感があると、現実と近くないから、そのお客さんにとって、
はいはい。
全然関係ないと思ってるんですよね。もし愛を伝えたいんだったら、それをターゲットを変
え
なきゃいけない。はいはい、誰と一緒に歩んでるかって問題ですから。ですよね。
そうですね。
その近さってのはすごく近くていいと思います。
はい、
本当にキャンパスでナンパするみたいな、そういうぐらいの近さ。
はいはい、
ですよね。要は、なんか、その、大学生あるあるみたいなものだったりとか、
うん、はい、
本当のその、 分かる分かるぐらいの近さ、うん、っていうのはあるとあればあるほど一緒に成長していけるリーダーになるんで、
はい、
であるあるが共感できた上でその提案できれば、
うん、
売れるんですよそれが、
はい、
ビジネスになるし、うん、そういうリーダーにならなきゃいけないからその近さっていう距離感っていうのは意識しなきゃいけないですね。多分ブランディングがどうとかって言われてるからみんな上から目線で突き放した感じでやってると思うんですけど、
そうですね、
もちろんそれも重要なんですよ。あんまりも近すぎたらただって甘やかしだけになってるんで、はい、甘やかす必要はないんですけど、ただそのあくまで隣にいないとダメじゃないですか、
うん、そうですね。
どうですその柔道習ってて、
はい、
師範代がめっちゃ遠くにいて、
はい、
見てて、無言で見てて、
はい、
なんかすごい、どうしてか分かんないことどうします
どうしますですか
一応書いてるんですよ。例えば、なんだろうな、その、架空みたいな、架空じゃないけど、はい、道場の遠くみたいな書いて、7個ぐらい書いて、はい、それしか両方なくて。
はい、
で、前ではなんかいろいろやってるんですけど、それを見て学ばなきゃいけないとしたら、
はい、
初心者の皆さんもどうします
それはしんどいですね。
自分から帰っちゃいますね。どうしていいか分かんなくて。
どうしていいか分かんないです
よ。それダメです。だから、厳しくいいし、上からっていうか、威厳があって全然いいんですけど、だからあくまで師範代隣にいないとダメじゃないですか。で時にはなんか相談に乗ってくれるとか、
うん、
そういうのを求めてません、
うん、そう
何にも話聞いてくれないとか嫌じゃないですか。
それはちょっと長いことやってないです
よ。そうですよね、
はい、
何言ってもなんか同じ答えとか、
あ、
なんだろう、うむとか言ってラオンみたいな、
はいはいはい、
嫌じゃないですか。
それはちょっとある意味楽しいですけど嫌ですね。
でもいきなりなんか考えるの感じろとか言われて、いきなりで分かんないじゃないですか。
分かんないから剣ではないです
よ。その遠さってやっぱダメなんですよ。それは全然その威厳があるとか、
はい、
上からとかって問題じゃないんですよ。単純に遠いんですよ存在が、
うん、
もはやそいつは人間じゃないですよ。三浦さんにとっては宇宙人じゃないですか。宇宙人と一緒にいれないですから、あくまで同じ人間っていうその近さっていうのを作っていかなきゃいけないんで、
はい、
じゃあ、ね、同じ人間の何かっていうか大学生にとっては少なくともアラブ人とかじゃないはずなんですよ、
はいはいはい、
アラブ人は宇宙人と同じだと思うんですよ、ね、意味わかるじゃないですか。
そうですね。
じゃあ日本人で大学ネタをいっぱい知ってる先輩みたいなの近いわけじゃないですか。
そうですね。
でもいいこと言うし厳しいみたいな、あくまでその甘やかし近くないみたいな、
はい、
その距離感も一緒ですよ。距離感ってそのバランスですよね、
はい、
でも少なくとも愛を語る伝道師じゃないわけじゃないですか、
はい、
だから愛を語る伝道師はそいつらにとっては全然もう人間じゃないと思うんですよ。
そうです、ね、
不審者だと思うんです
よ、不審者ですね。完全に
でもそれを人間と感じる人もいるわけじゃないですか、はいはい、あ、この人は私と同じ人間なんだってことは、それではあれと違うんです誰にっていうのは、
はい、
そこを明確にしなきゃいけないですね。それ近かったらもうバッティバッティっていうか簡単です、
はい、
あとだってその人たちに提案していけばいいですから。
確かに簡単ですね、う
ん、そんなに難しいなんか、ね、100人もセグレする方法とか教えてくれないですか。
あ、そうですね、本当にそうですね、
はい、世界中の女を抱く方法とか使っていいですか、
うん、そうですね、
ですね、うん、ハーレムを作る方法とか、 なんかモデルを落とすとか、はい、いらないじゃないですか。その、はい、モデルが人間じゃないんだから、そういうことは、
うん、そうですね。
度胸とかならまだ分かるんですけど、あるいはその大学生っていうのならそのミスキャンさんとか、
はい、
なら分かりますよ、
はい。
ただやっぱ女優を落とすとかって言われてもね、何それって感じですか。
それはなんかすごいですよね、ある意味、
うん、だからね、もう次元が違うわけですね、
はい、
それが遠いんですよ、うん、その近さって重要で、
はい、
それが一緒に共に成長してくれるリーダーのあり方なんですね、
うん、
だすごい簡単なというか現実的だと思うんですよね、
うん、
やれる範囲でやればいいですから、
はいはい、
その上げた人たちよりもちょっと先に進んで教えてあげればいいだけなんで、
はい、
で特に別にその情報販売とか物販とかビジネスっていろいろあるわけですから、アフィリエイトなんでもいいわけじゃないですか、
はいはい、
アフィリエイトだって直接だけですからね、今も、
うん、
楽しくっていうことじゃないですか。何でも言い込んだら信頼ないですね。
そうですね。
自分の言いたいこと言って、自分の体験談があって、自分の考え方って、その上で、いやこれはマジでいいよって言ってくれれば、それだけで売れるじゃないですか。
そうですね。
でしかも、サポートつける、一緒にやりましょうとかって言ってくれれば、やってみようかなって思うかもしれないですか。
そうですね。
まあ、そういうことなんですね。でじゃあですよ、そういう話を考えた上で、
はい、
具体的にビジネスに応用してみたらどうなのかって考えていきたいんですけど、
はい、
考えるときもちょっと整理します、
はい。
今まで言ってきたようなことをまとめると、5つポイントがあります、
はい。
1個は差別化です。差別化っていうのは自分のビルドがどこかって決めること。これ自分のやりたいこととか自分の存在役割ですよね。自分何のためにこうやってるのかって決めたりとか、誰に何を伝えたいのかっていうのを決めると。差別化ですね。
はい、
コンセプトスピードはって言ってもいいですけど、まあ、差別化っていう言葉で一応くくりましたね、
はい。
で、2つ目はルール、レギュレーションを作ること。価値観ですよね。何が適で何がいいのか。善悪を決めるんです、自分で。そのね、例えば女優を落とす方法は悪じゃないですか、言ってるのは。悪じゃないけど、関係ないじゃないですか。それがレギュレーションなんですよ。ルールとかね。
はい、
自分のフィールド概念じゃないですか、
はい。
関係ないんで。しかもそれはお客さんとも関係ないんで。
そうい
らないんですね。とかなんか、まあ、何を悪とするか分からないですけど、よりナンバーセリフ
は
ね。決めるんですよ。それをどんどん推奨していく、
はい、
はっきりと。そうすると価値観もそうで決まってきますから、
はい、
どんどん世界が分かりやすくなるんですよ。3つ目が相手の可能性を広げる提案、うん、ビジネスプランとして構築するように考えていくことですよ。差別化、レギュレーション、相手の提案ですね。相手の可能性を広げるための提案、
はい、
で提案って何ができるか、情報とマインドセットと体験、この3つのどれか、あるいは組み合わせですね、
はい、
これ以外の提案ないですから、うん、で4つ目はビジネスモデル、どういう仕組みでそのビジネスをやるのか、
はい、
でビジネスモデル何が入るのか、キャッシュポイント、キャッシュフロー、集客業ですね、
はい、
どこから売り上げが上がるのか、誰からお金をもらうのか、その流れというのはどういうものなのか、で集客がどこからして、どういう流れで持ってくるのか、でその仕組みですね、
はい。
だから、なんていうのかな。例えば、人体模型とかあるじゃないですか。
はい、
血の流れって書いてるじゃないですか。
はいはい、
人体模型とか図とかで、あるじゃないですか。血管の仕組みみたいな。
動脈、静脈みたいな。
なんか心臓が、血管だけが
あるんです
ね。相手はその血の流れを表してるわけですね、
はい。
そういうもんなんですよ、ビジネスモデルって。うん、どこで血を作って、どこでポンプになってるとか、どこで流して。
うん、
っていうことですよ、
はい。
そのフローなんで、仕組みってやつも、
うん。
それは繋がったりじゃないですか。どっかで直近切れたら終わりじゃないですか。
はい、
例えば、腕とか切れて血が流れてたら死にますね。
そうですね。それやばいです。
全部循環してるわけじゃないですか。
はい、
あれだって血力から抜けないですよね。
うん、
みんなね、血が抜けるようななんか仕組み作っちゃうから、
ああ、
それって意味がないですよね、
はい、
意味がないというか、いつか死にますよね、
うん、そういう感じで、
もうめちゃくちゃ腎臓が、腎臓じゃないや、脊髄がなんかこう血を大量に作り続けないじゃないですか、
はいはい、
それはしんどいんですよ。
それはしんどいですよ、かなり見えてきますね、
ずっと血が流れてるから、
うん、
いっぱい食って、血をいっぱい作ってて、
はい、
だいぶきついですよね、
うん、
まあ、それをしっかりとフローにして、図にしていくっていうのがビジネスモデルです、はい、で何を採用するのかっていうのは、あとから考えることですね、ビジネスモデルに左右されるなって言いましたけど、コストセラーとかって言いましたけど、結局は選ぶものなんでビジネスモデルっていうのは、どのモデルを採用するかってことなんで、
うん、
で、5つ目は融合です。 じゃあ、1から4番目まで決めた上で、何か外の世界と融合することによって、さらにその可能性、そのビジネスの可能性というものを開くことができないかということです。
はい、
例えば、皆さん恋愛でやってますけど、はい、そこから格闘を入れていいわけですよね。
はい、
その批判的ないというんだったら、
はい、
そのなんかマインセットみたいなものもしかしたら恋愛に生きるかもしれないじゃないですか。
そうですね、
もし生きるんだったら融合することになりますよね。
はい、
そうしたときに、他の恋愛を教えてるビジネスとも全然違うものになるわけです。
うん、そうですね、
完全に違う競争力を持ちますよね。
はい、
それができたら、可能性広がるじゃないですか、ビジネスは。うん、5つ目は、今すぐ考えていけないことじゃないですけど、はい、常に考えて想定していくしかないと、いうことですね。この5つ、差別化、レギュレーション、提案、ビジネスモデル融合、この5つの要素というものを考えて、
はい、
実際ビジネスに当てはめてみてもらいたいですけど、はい、三浦さんのビジネスだったら何やります？差別化だったら他の違いは何ですか？
他の違いは、なんですかね、大学生をターゲットしていることと、
うん、
差別化ですか？何ですかね、一番の違いは自分のキャラクターじゃないかと思ってるんですけど、
ね、うん、いいですよね。では、誰よっていうのも違うし、
はい、
誰がっていうところも違うし、
そうですね。
まあ、そもそもあれですよね。だから恋愛の方法だけじゃなくて、
はい、
大学生の可能性を生かす方法を教えてるわけですね。
あ、そうそう、それは本当根底にありますね。
まあ、別に恋愛みたいな、その、変な気持ち悪いやつを競ってるわけないですね。
恋愛マスターみたいなのを目指すみたいな話じゃないですね。
ないですね。
はい、
もっと楽しく生きようみたいな。
そうですね。
そうですね。
面白くしようみたいな、
うん、はい。それが差別化に自分のフィールドを決まってるわけじゃないですか。
はい、
そのレギュレーションは何ですか？ルールとかレギュレーションって
のは
何ができるんですか？
敵は、
他の恋愛対象がやってるんですか？それとも、つまんない人生
やってるんですか？そうですね。退屈な、日常、なんですか？同じ日常の繰り返しが敵です。
うん。もったいないと。大学生として。
はい。
大学生としてね、サラマンのやつが死んでないんで。わかりやすいですよね。
はい、
うん、相手の可能性を提案としては、情報と思考、はい、マインドセットと体験、そのどうやって提案していきますか？情報はプログラムの話じゃないですか？
そうですね。
商品にするなら。
商品にするならですか？何ですかね？
商品化しなきゃいけないです
ね。それ体験だったら、こう、なんですかね、一緒に連邦するツアーを組むとか。
うん、いいですよね。
し、うん、そうですね、体験、う
ん、いいじゃないですか。
セミナーとかじゃないですか？セミナーとかでもしょうがないと思うし、
はい、
それじゃないと思うんですよ、これは多分。
合コンとかやれば
いいじゃないですか？そう、一緒に合コンしてる。いいですね。
そしたらまた何がわかりますかね、どういう人だったりするのか。
うん。
分かったらまた次は情報がクオリティ上がるし。教材にするときもまた分かりますね、絶対。
そう
です、うん、そんな感じでこう、何でも考えるじゃないですか、とりあえず。
そうです、もうそれだけすでになんか、いくつかできそうですね。
そうそうそう、うん、ビジネスモデルとしては、まあ今情報販売なんで、ダイレクトリスポーツマーケティングを採用するわけですよね。
そうですね、はい、
うん。でもあれですよね、そうそう、裏バージョンの話もありましたけど、集客のフローとして、はい、そこにあのソーシャルメディアを入れてるじゃないですか。
あ、はい。
それ具体的にどうやってるか、ちょっと説明してもらっていいですか。
そうですね、あの今やってるのは、最初はやっぱりあのブログと一緒で、恋愛のこう、続きとか、まあ、ツイートだったのとか分かりやすいんですけど、うん、
それは反応ありました。
でもかなりないですね。
これは理想のところはこうだとか作ればわけです
よね。そうですね、なんか、
もちろん、第5箇条みたいなのを
冒頭だっていう感じですよね。
やばいですよ、それは。
はい、だったんですけど、あのすごい融合とか、シェアっていうのを意識したんですね、その途中から。うん、そのキャラを出し始めた頃ぐらいから。
最近ですね。
最近、本当に最近です。この1週間ぐらいですね。で、その時に、こう、人間としてのそのつぶやきを増やしたりとかして、やり始めて、ちょこちょこ反応ができたんで、
人間としてのつぶやき
を。全然普通に、例えば、なんですかね。まあ、おはようとは言わないですけど、
うん、
なんか、最近こんな、例えばなんですかね、元カノと話したって話したんですよ、
この
間。6年前に分かった元カノと話して、そいつは5年前に結婚して、今子供が1人いて、うん、この人生を送ってるみたいだけど、なんですかね、こう、なんだか関係の中でこうエロとかこう駆け引き抜きで話せる人はいないから、
うん、
そういう貴重なんだよな、発見ですね、
はいはいはい、
それは結構リツイート、なぜかリツイートされてまして、
おう、共感みたいな
多分そうですね、お気に入りられてました
よ、なるほどなるほど、うん、そのノウハウみたいなのを語るから自分自身の人生を語りましたんですね。
そうですね、それですごくそういうのが反応がこう初めて出始めて、
うん、
その時になんかちょっとテストで全然関係ないんですけど、あの昔あのまっちゃんと中田さんがやってた放送室っていうラジオのネタでこう、売れる割合芸人を見分ける4コマってなったんですね、
うん、
でそれをあのこういう4コマでこれを見たらこうこのうちが分かる人は売れますよみたいな感じでツイッターでつぶやいたら、それがもうリツイートされて。
どれぐらいされたんですか？
それは2000いくつリツイートされて、うん、見てるフォロワーは30万何件とかです
よ。おお、すごいですね。
ビューって言ったら。
うん。
で、それでアクセスもリツイートされた10分の1ぐらい集まって。
うん。
で、そこから、なんですかね、さっき調べたら、こう、自分のブログがこうブックマークされたりとか、
うん、
増えてたんで、そこから新しいこう集客の可能性が見えてきて、
なるほど。
で、起こりました
ね。そこにソーシャル的な文脈を持ってきたわけですね。
はい、そうです。今までやったことなかったですね。
口コミを起こすような知恵を生むものですね。はい、単純にそれって、例えばその放送室のネタっていうのは、多分その恋愛とは直接関係ないと思うんですけど、
はい、
ただ可能性にはなりますよね。
うん、
今後もし考えられるんだとすれば、そこにその恋愛のあるあるネタみたいなものを出して
も
らいたいですか。そして分かる分かるって言ったら、リツイートされるわけですね。
うん、
なんかこう、本当になんか手を叩いて分かる分かるって言ったような。
はい、
手をと思わず、やっぱシェアしたくなるじゃないですか。
あんなにシェアされると思わなかったらびっくり
しました。いや、そうですよね、2000人にリツイートって。
いや、かなりすごいですかね。早いし、本当にこう打てば響くなとちゃんと申し訳ないですよ。だって、その時のフォロワーの人数は多分最初のその恋愛5カ条のことあんまり変わらなかった
ん
です
けど、うん、
なのに爆発的に広がった
って。打ち方が下手すぎたわけですよ。恋愛5カ条、全く対抗に当たってないわけじゃないですか。
恋愛5カ条はひどいですかね、本当に。
やばいですね、それは。ソーシャル的なことじゃないですよ、恋愛5カ条って。ダイレクトレスポンス的なやり方なんで。
そうですね。
ソーシャルのやり方ちょっと違うんですね、ソーシャルみたいな方で。まさにそういうふうに、友人のシェアっていうのを生まれるようなやり方をしなきゃいけない。
はい、
それを持ってくることによってビジネスモデル自体も通常のダイレクトレスポンスマーケットみたいなものからちょっと外れた進化者になってるわけですね。
そうですね。
そしていいですよね。で、例えばここに融合する
見方が分かったというか、
うん、
なんかこの間大好きに話したんですけど、武道ってこう格闘技じゃなくてコミュニケーションなんてやればやると思うんですね、
うん、
そのコミュニケーションってことは何でも通じるんですよ、人間関係、
うん、
だからそういうのをなんか恋愛にも入れて話ができるし、なんですか、そこの駆け足になることができるかなと思って考えてますね、
うん、なるほどね、はい、他にも何でも考えますよね、今自分が体験しないことでも、
はい、
なんか思いつきます、例えばこれからこういうのどうかなみたいな、こういうのを自分が学んでみて、
はい、
融合していくと面白いんじゃないか、
なんですかね、ちょっと思い込まないですけど、
例えばですよ、
はい、
サークルとか、
あ、はいはいはい、
大学生のわけですよね、
うん、
サークルを巻き込んでいく、
うん、
ようなやり方も別にできるじゃないですか、
はい、
その大学生の集まり、 に話を聞くだけでもいいと思うんですよ。融合できるんで。
はいはい。
そのサークルに手伝ってまたイベントすることも
でき
る
じゃないですか。あ、できますね。
これ何でもできると思うんですね。それでは、何を融合したらもっと広がるのか考えると楽しくなるし、ビジネスの可能性が広がると思うんですね。
あ、面白いです。そうですね。はい。
うん、そうですね。だから、分かる気がします。
そうですね。ナンバーブつけて
ですね。その今皆さんやろうとしたやつは、はい、まあ、いきそうですか。
あ、いくと思いますね。なんていうか、やってて、なんていうか、やってることは自然なんですね。
うん。
まあ、本当に普段考えて書いてるだけなんですけど、うん、ただ、それがこうリアクション入ってるし、うん、なんか自分のこんな生活に入ってる感じですね。すごい、いける気がします、ね。
なるほどね。うん、例えば、その、皆さんやってる以外で、じゃあ、なんか、これから確かアピリート始めとかって、ね、どんなこと考えます？
全く別のことですか？
そうです、そうです。皆さん何興味あります？
サッカーですか？
お、サッカーでやるじゃないですか、好きなのは。
はいはい。
そう、アピリートやるか決めない方がいいですね、それだと。
はい、
何やるか決めてから、ビジネスモデル決めた方がいいんで。
ああ、そうです。
アピリートが評価が上手で、先にビジネスモデル決めちゃうじゃないですか。
はい、ああ。
そうじゃなくて、サッカーで、じゃあ、誰からお金もらいます？誰からお金もらおうと思います？
サッカー好きな人たちですね。
ああ、サッカー好きな人たちどうやってもらいます？
そうですね。やっぱり生の観戦に連れてくるんですかね。
うん、ツアーですか？
そうですね。
で、ツアーの付加価値なんですか？別に一人で行くじゃないですか。
ああ、そうですね。付加価値は、そうですね。なんだろうな。解説とかですか？
うん。で、サークルみたいなもんですよね。
ああ、はい。
それ例えばですよ。融合できる人として、サッカー選手を融合できたら、
はい、
どうですか？サッカー選手としてサッカー選手できるとか。
それいいですね。元 J リーガーと。
そうそうそう。ナラボラボさんも一緒に。切られるみたいな。はいはい、怒られて。
うるさいと。
そうです。すごい怒られるみたいな。で、なんでもいいですよね。元 J リーガーっていっぱいいるじゃないですか。
うん、そうですね。
で、そういう人と融合することができたら、そういうサークルが作るじゃないですか。
そうですね。
結構ビジネスにな
りますよね。あ、それ面白
いです
ね。でも早速できて
る。簡単じゃないですか。
はい。
だから結構思いつきませんよ、ビジネスまで。
うん、そうですね。何でもありですね。
うん。だと思うんですよ。で、人に何に人巻き込むかっていうところなんで。で、やりたいこととかをまず考えないといけないですね。
はい。
でもしやりたいことがないっていうんだったら、とりあえずでもいいから、自分が今興味あるものでいいと思うんですね。
はい。
で、お金のもらい方っていうのがあって、
はい、
先それ話しますが、
はい、
お金のもらい方って分かります。お金の誰からもらうもんです、ビジネスだったら。
お客さん
ですね。お客さんにも種類があるじゃないですか。
種類ですか。真剣な人です
か。いや、そういうことじゃなくて、でも、すごいシンプルな話で、
はい、
B か C なんですよ。
ああ、はいはいはい。
これビジネスかカスタマーなんですよ。
はい。
つまり企業相手か、個人相手か、
はいはい、
っていうだけなんです。2種類しかないんですよ。
はい。
だから組み合わせっていうのは、ビジネス、あらゆるビジネスの組み合わせ4種類しかなくて、
はい、
B2C、C2C、C2B、B2B なんですよ。
はいはい。
わかります、
はい、
企業がお客さん、個人のお客さんに販売するビジネス。個人が個人同士で販売するやり取り。
はい。
個人が企業に売るやり取り。企業が企業に売るやり取り。4つしかないんですよ。
はい。
だから B2C、何考えます
?B2C。
B2C。普通ですよね。B2C は普通ですね。アマゾンとか。そうそうそうそう。セブンイレブン、B2C ですね。
セ
ブンイレブンって企業がコンビニで、その、個人向けに商品販売してる。
はい。
うん。でも、じゃあ C2C は何ですか
?C2C。なんですか個人が個人にですね。個人が個人に。マッサージですか。
ああ、そういうのあれですね。まだフリーマーケットですね。
うん、
ヤフオクもそうだし。
ああ、そうですね。
で、マッサージもそう、ネイルもそうなんですよ。結局 C2C の延長ですから、特に開業するネイルやってる人はもうマンションに人がいますから、もう一応企業、有限会社と株式会社してるわけですよ、多分。
はい、
ただ、まあ、形式はもう C2C ですよね。で、僕らのビジネスも C2C に近い。
はい、
だって、三浦さんがお客さんにいるわけですから。
そうですね。
三浦さんの会社がお客さんにいるわけですね。
はい、
僕も浅田介が三浦さんに喋ってるわけです。そこは C2C なんですよ。
はい、
C2B は何なんです
か C2、個人が企業に。
そうです。何がある
なんですかね。なんか会社のホームページを作ってあげたりとか。
そこはサラリーマンです。
あ
個人が労働力を会社に行ってです。
ああ、なるほど、なるほど。
あるいは、例えば、双方ともそうです。
はいはい。
記事書くとか、タイピングするとか、文字起こしとかね。それ
は
C2B じゃない
ですか。はい。で、ナンバーブログがあるんですね。
そうそうそう。
はい、
で、B 型とかあるんですね。個人ブログに広告掲載するとか。
ああ、はいはい。
でも C2B じゃないですか。お金もらっても違うんですよ。
はい。
で、B2B は何ですか
?B2B、企業かもしれない。うん、なんですか ?B2B。
なんか工場とか
です。ああ、そうそう。
大阪の町工房で、うちのスペシャルの部品作ってんだよ。
はいはい。
これ B2B じゃないですか。
はい。
あるいは、例えばシステム会社とかそうですね。
はい。
サーバーのシステムとかを企業に提供するとか。
あ、そうですね。
うん、でも、基本的に B2B はあんまりネットには向かないわけですよ。
はい。
ネットでやるんだったら、B2C、C2C、C2B のどれか。
はい。
だって、B2B だと化学薬品とかでの会社のホームページは、製薬会社のホームページがあるじゃないですか。
はい。
で、こんな特殊な製法で、こんな薬作れますよってホームページで宣伝しても、誰も来ないですよね。
そうですね。
それも完全に普通にテレアポとかで営業するべきなんですよ。
はい、はい。
だから、効率悪いですね、インターネットが。上の3つ、B2C、C2C、C2B のどれかになるわけですよ。
はい、
さっきのサッカーで言えば、C2C になるわけですけど、
はい、
そこに企業の広告を載せれば C2B も出るじゃないですか。
そうですね。
で、キャッシュポイント
増
え
ますよね、
そうで、それを皆さん個人じゃなくて会社の組織としてやるんだったら B2C と B2B になります。
はい。
要は出版社と広告主みたいな関係になるわけじゃないですか。
はい。
で、会社組織にしてしまえば皆さんのやることがない。けども皆さん楽しくないって。
はい、そうですね。
ってことになるわけですよ。だから、お金のもらい方ってこれだけなんです。
うん。
これ、シンプルですか？誰からお金もらうかで全然ビジネスモデル変わります
よね。ああ、そうですね。
アフィリエイトは何かだったら C2C なんですけど、実際にお金もらうのは B からなんで。
ああ、そうですね。
うん。だから、なんていうかな。C2C のなんだけど、お金を発生するのは B からということです。
はい。
別にお客さんに直接自分に振り込むのはないんで。だから、多分第三者ってのはビジネスだ。
はい。
それっていうのは、ソーシャル的なんですよ。
はいはいはい。
ソーシャル的ビジネスなんですね。
はいはい。
で、ソーシャル的っていうのは今後すごい重要になってくると思うんですけど、はい、ソーシャルって何だと思う？ソーシャルメディアって。
なんだと思うんですか？うん、なんですかね、これ。セカンドライフみたいな感じ。
セカンドライフどうなるんですかね。
わかんないですよ。でも僕のイメージはソーシャルメディアって感じです
ね。バーチャル空間ですか？
そうそうそうそう。なんですか？
バーチャルリアリティですか？
はい。オンラインゲームの世界って何の違い？
違います。
はい。
ツイッターですよ、ソーシャル。
はいはい。
要は、ネットワークなんですよ。
はい。
ダイレクトレスポンス的なものっていうのは、線が1本なんですよ。 わかります？
はい。
要は、B2C とか C2C とかっていう、その、一歩の、その、do が一歩。
ああ、はい。
個人と個人、企業と個人。で、その、すごいシンプルなやつ。ソーシャルっていうのは、もう、この do が無限にある。C2C2C2C2C2C2C みたいな。
はいはいはい。
まず、C が発信したことが、また C につながって、さらに C につながって、C、C、C みたいな。で、D にもつながってみたいな。
はい。
で、いろんな場所に巻き込んでいくんですよ。ソーシャル的なんですよ。
はい。
関係性がめちゃくちゃ多い。伝染病ってもんで、
はいはい、
それがソーシャル的なルールっていうか、仕組みなんですね、
はい
で。それを利用するっていうのは、当事者がそれを利用することってなかなか難しいんですよ。
うん、
例えばですよ、はいはい、私可愛いってアイドルが写真アップしたら、それ聞こえに入れます。
いや、でも死ねっていう、ありがと
うございます。そうですね。私ってすごいなって言って、ダメですよね。
ダメですね。絶対すごくない
ですよね。ですよね。あくまで第三者なんですよ、その、伝えるのは。はい、C2C2 の先がソーシャルなんで、はい、アイドルが自分の写真をアップするのは C2C じゃないですか。
はいはい、
でそれを見たお客さんというか、見た人がさらに、個人に伝えていくんで、
はい、
C2C の先の世界がソーシャルなんです。
はい、
B2C の先の世界かな。わかります。口コミの世界がソーシャル
です
か。はいはい、だから、第三者なんですよ、その、口コミする人間っていうのは。口コミの情報発信する人間では。
はい、
でも、可愛すぎるね。この相手が可愛すぎるみたいなことを言うのはもう第三者じゃないですか。
はいはい、
私可愛すぎるって言ったら、アンカーしか関わらない
わけですよ。そうですね。
っていうことですよね。
はい、
だから、アピレーターってそうなんですよ。俺すげえっていうのは、無理があるじゃないですか。
はい、
アピレーターに、これはすごいいいですよって言っては。っていうのが、アピレーターで、これはソーシャル的なんですよ、すごい。
はい、そうですね。
ただ、一歩で終わるじゃないですか。アピレーターもソーシャルの文脈っていうものを、ルールっていうのを適用させていかなきゃいけないから、
はい、
今度はまた口コミが広がるようにしていかなきゃいけないんです。自分の口コミが広がる末端としてやったら、そこが広がらないんで、
はい、
末端じゃなくて、みんなが、なんていうの、発信者にならなきゃいけないんで、末端になったやつが一番損するんですよね。
そうですね。
いや、末端ではあるんですよ。自分も末端ですよ。だってネットワークですから、すべてが繋がってるわけですから、だから見方によってはすべてが末端なんですよ。
はい、
でも末端としてすべてが繋がってるから、どこからでも発信できるんですよね。
うん、
だから、あくまでアフィリエイトってモデルだったら、末端ではあるんですよ、口コミの。
はい、
ただ、そこから別の、そのアフィリエイトネタじゃなくて、違うネタで、自分から口コミを生むことができるじゃないですか。例えばさっきの、その、放送室のネタとかを自分で発信することによって、自分のブログにアクセスを集めることもできるわけじゃないですか。
うん、
そういうルールっていうのをどんどん取り入れていかなきゃいけない。
はい、
でそうすることによって効率が良くなっていくんですね。
はい、
で、まあ、お金のもらい方はさっき話した通りなんですけど、
はい、
このお金のもらい方をどれをやるかによって、ビジネスモデルが変わってくるわけですよ。
はい、
誰がお金もらうのか。うん、これは全然複数組み合わせでいいんで、
はい、
さっきの皆さんのサッカーのやつだったら C2C と C2B がいけるわけですよね。お客さんに直接するのと、企業が広告もらうと。
はい、
そしたら2種類のキャッシュポイントから複数のまた提案をすることができますね。単純に広告だけじゃなくて別のこともできるじゃないですか。
はい、
で結局そのスムーズにお金をもらえるからもらえばいいお金って。
ああ、そうですね。
ここでビジネスモデルに執着しちゃうと、なんか無理があるお金をもら
う
話をするじゃない
ですか。そうですね。ない人からそれぞれになっ
ちゃう。とか、関係ないとか。
はいはい、
皆さんもそうじゃなくて、それでサッカーのアピールしようとしました。
あ、しましたね。
クリック課金みたいな。
あの、無料オファーを出してしました、ね。
うん。いや、それはだから別にそこにつなげる文脈があればいけるんですけど、
はい。
まあ、効率は悪いですよね。
うん、そうですね。なんかやっぱり違和感がありますね。
そうそうそう。違和感をなくすストーリーがあると全然問題ないですよ。
あ、はいはい。
やっぱ、違和感がありますね。で、結構違和感ないですよ、多くの人って。例えば、なんか、なんだろうな、メールマガジンが伸びないですか。
はいはい、
ちょっと違和感ですね、今って。
違和感だらけですね。もう読めないですね、最近。
あれもこれもそれもみたいな感じです
よ。うどん、よくお前書けるなんてできないですけど。
全然スムーズじゃないですよね。あれ確率論でやってるから、だから読者の数がいっぱいいるわけじゃないですか。10万人以上に全然稼げないみたいな、そんな感じじゃないですか。
そうですね。
その確率論でやってる限りはもう、うまくいかないんですよ。
うん、
で、今、どんどん再現性が崩壊してってるんですよね。
はい、
逆に偶然性っていうものが強まってるんですよ。
うん、
でそれどういうことかっていうと、ネットが進化するようにするとどんどん複雑化してるんで、グローバルじゃなくて複雑化した世界ですから、
はい、
だから、もう分からないんですよ。その、偶然が多すぎて。
うん、
再現性がないんですよ、
はい。
再現性があるっていうふうに考えない方がもういいです。はい、ちょっと前までは、ある種の再現性は半分ぐらいの再現性は。でマニュアルがあれば、その、もちろんそのね、100% 同じようにならないけど、
はい、
少なくとも半分ぐらいの結果が出ると。うまくやれば2倍にも3倍になるみたいなことができたんですけど、だいぶ再現性が 10% もないと思うんですよ。
ああ、はい。
で、だからそのままに、そのままだったら 10% もないわけですから。
いや、確かにないですよね。これだけ見ると、反応できないですよね、もう最近。
そうそうそう。だから、そう、間違いなんですよ。再現性を求めると。再現性 100% ですよとか言ってるのはバカだから、それってただの単純労働じゃないですかね。
はいはいはい。
だって、
ね、
あの、ツルハシ持って、こういう工事現場に再現性 100%
じゃない
ですか。そういうことじゃないですか。
うん、
今、どんどん複雑化してて、テンプレートの口コミが広がるとかって、もう完全に人間をバカにしすぎなんで、もう全員バカにしますね。売ってるやつも、見てるやつもバカしてて、自分もバカになってみたいな。そういうことじゃないですか。その偶然性っていうものをしっかり把握した上で、考えていかないといけない。世界が複雑に絡み合って繋がってるから確実性とか偶然性が生まれて、それも明らかに強いんですよ。だから偶然を味方につけたやつに勝てないんですもん。再現性でも求めてると。テンプレートとかマニュアルとかの方がどんどん強くしなくなってる。強くしなくなってる意味は必要なくなってるんじゃなくて基礎知識でしかなくなってるわけです。みんな知ってるから。
はいはい、
昔は知らなかったわけですよね、みんな。
そう
ですね。でも今みんな知ってますから。みんなっていうとまたちょっとね、じゃあ、八百屋さん知ってますかとか言われますけど、それ八百屋さんは知らないんですよ。ネットで何か仕事してると最近勉強しますから、ネットの論理っていうものを八百屋さんに持ってくれば八百屋さんもいると思いますよ。
はいはい、
ネットの論理をネットでそのまま生かそうとした時に基礎知識がないでしかないですから、ノウハウなんで。
はい、
そこからその情報を扱う脳みそを鍛えなければいけないわけですから、
はい、
ネット論理とか理論みたいなものを八百屋さんとかね、飲食店とかに応用する脳みそじゃないですか、
はい、
応用する脳みそ、
うん、
そこ鍛えなきゃいけないんですよ。鍛える方法は毎日と体験をすることなんですね、
はい、
とにかく考えること、考え方を変えることとか体験をしてもうなんていうか人生を変えること、
うん、
もう極意みたいなのを気づくわけですよ、
はいはい、
まさに感じるんです、体験っていうの
は、
だから基礎知識を学んでマインドセットというのを学んで、そしたらそれを感じなきゃいけないんですから、実体験として体験しなきゃいけないんです、
はい、
で人とは違う考え方で人とは違う体験をして、多くの情報を知識を持ってたらどうです、見出されるのは
面白いのが見出される、
全然違うものができますよね。うん、その3つが全部違うんだから。
はいはい、
いや、情報は一緒かもしれないですよ。でも、思考法と体験が違うんだったら、もう違うんです。どれが違うんだったら、掛け算なわけですから、全然変わりますよね。
そうですね。なんか、どっかに分かるようなものができないですよね。うん、
だから、その違いっていうのは、特に競争力もあるわけですよ。
はい、
真似できなくなるんですよ。だから、
うん、そうですね。
再現性っていうものはね、もう、なんていうか、捨ててほしいんですね。
はいはい、
だって、人が再現できることやったら儲からないんですから。
そうですね。
人が再現できないことを自分でやらなきゃいけないって意識に変えなきゃいけないです、今後。
うん、
特に、どんどんどんどんネットが進化するにつれて、それがもう如実に現れてくるんで。
はい。
ニコニコ動画が最初に出てきたときは、みんなテンプレよかったです。みんながよくやってるような踊ってみたいなことやったらよかったです。今普通に踊ってる人だったら誰も見ないですよね。
はい。
ちょっとみんなやってるから。そう。1万人ぐらいやってるから。
はい。
なんかそれが100人しかやってなかったらいいじゃん、それでも。
はい。
面白いなんで。それも1万人ぐらい、10万人ぐらいやり始めたときに、もう無理じゃないですか。
はい。
じゃあ何がね、今できるのかっていうと、そこに何かね、自分なりの工夫ができるやつじゃないですか。
うん、そうですね。
なんか、いい日で踊ってるとかね。わかんないけど。
いいですね。
何かわからないですけどね。
はい。
そういうところなんです、問題なのは結局。
うん、
その偶然性っていうものを積極的に取り込んで、完璧主義から早く抜け出したやつが成功するんですよ、今後。完璧主義ってのは言い換えたように臆病者ですから、
はい、
昔の皆さんみたいなもんですよね。
そうですね、臆病者ですね。
そう、だから絶対うまくいくことしかやりませんみたいな。
そうそうそう。そう
そうそう。1たす1は2じゃないと嫌なんですみたいな。
そうですね。
ことじゃないですか。
意味がわかりません
ね。ここでしか教えてくださいみたいな。
はい、
むしろ答えを教えてくださいみたいな。
そうです。早く答えを。
ね、そういうことですよね。
はい。
なんか、それってだから、生きてるのかって話じゃないですか。
答えをするためにやってるな、みたいな感じ
です。そう、それは受験勉強とかいいと思うんですよ、答えをするためにやるから。
はい、
そうじゃないですか、答えが決まってないんですが、はい、完璧主義っていうのは、聞こえはいいですけど、
はい、
だから、臆病ですから、だって完璧主義で何もしないですから、臆病ですから。
はい、
そう。ほとんどの人はそこから抜け出せないんで、やっぱり。なんていうか、それ、そのままやらなきゃいけないっていう思いもあるだろうし、失敗するのは嫌だっていうのもあるだろうし、
はい、
でも失敗するのも偶然なわけですから、その偶然をうまく取り込めば、それは強さになるわけですね。
そうですね。
他の人は違う経験になるわけですから。
はい。
で、僕だってノウハウコレクターだったわけですから、それを生かしてるわけですね。はい、で、今後、もう、こういう話をすると、ちょっと、感動する人もいると思うんですけど、本当の意味で幸運のやつが成功するんですよ。
はいはい。
幸運ってどういうことだと思います？
幸運がついてるとかですね。
ついてる、ついてるって言った
らいい。それはまあ、いつの人はそれでいいんだけ
ど。ついてる、ついてるって言ってるやつが死んできましたね、でも。
はいはいはい。
どうですか？
なんですかね。幸運ですか？
幸運。皆さんにとって、あ、こいつ幸運だなと思って言って、今すぐ
友達は。僕自分で自分のこと幸運だと思ったんですけど。
おお、いいじゃないですか。
はい。
それなんですか？
なんですかね、でも、なんかやりまくってると幸運になった感じなんですけど。
ああ、いろんな出会いがあって。
そうです
なんか、かぶるわ、まあ、待っていたんですか？
ためらってる時に、こうやってるうちに、こう、なんつくんでたってとか。
だから、あまりこだわらなかったんですか？
いや、ちょっとやってから決めようって感じだったんですね。
ああ、とらわれなかったんですか？
そうですね、はい。
なるほど。そう、幸運な人間っていうのは何かって別にその、運が本当に良くて、何やってもラッキーするみたいな、そういうことじゃないですか。適当に買った競馬番組100万だとか、そういうことじゃなくて、自分のこと幸運な人間かどうかってことです。持ってるかどうかってことで。
はい、
じゃあ幸運な人間で持ってるやつはどういう人間かって言ったら、世の中の不条理とか偶然との受け入れて、その前提でものが考えられるんですよ。
ああ、はい、はい。
わかります。じゃあ逆に不幸なやつって、不条理とか偶然との受け入れてないんですよ。
ああ、すごくわかるんですよ。はい。
それ中学校の時の皆さんどうでした？
もうかなり不条理に対して文句言ってましたね。
うん、で、その前提で考えないですよね。あいつらバカだ、あいつらダメだって。何もしないですよ、自分は。
いや、もう
多分そうですね。それは中二病です。現実としてるわけじゃないですか。それは中二病です。自分の中で不幸とか思ってるやつは中二病ですから。だって、もうそれが前提ですから、どうしようもないじゃないですか。じゃあ死ねようって話じゃないですか。それが嫌なんだったら。
そうです、前提ですもんね。
そう、だってもう変えようがないですよね。で、なんか変なね、空水とか海運とかやってるじゃないですか。
そうです、はい。
いやいやいや、認めたらいいのって思うんですよね。認めた瞬間に幸運になれるのは、その前提で考えられるとか、その前提で解決方が見えてるってことですよね。
そうですね。
ノウハウ依存型の思考とかをしてる人、テンプレ型の人っていうのは、偶然性を認められないですよね。
ああ、確かに。
要は、方程式があって、その通りにやればうまくいくんだっていう前提で考えちゃってる。
はいはい、そうですね。
でもそんなことって世の中ありました？
ないってて。あ、でも僕も昔思ってましたけど、なさすぎてもないんだってことを最近聞
いてるんですよ。そんな考えていたんで絶望しかないですよ。
そうそうそうですね、本当に。
だってうまくいくと思ったことがうまくいくと思ったことないわけじゃないですか。
ないですね。あとじゃ負けです
よ、うん。そうですよね。偶然では絶対入ったわけじゃないですか。そうですよね。偶然馬鹿にしてるんですよ。
あ、
なんかお前は運が良かったからうまくいったんだとか。
はい、
かそんなこと言いません、うん、お前は運がいいんだよとか言いますね、すぐ。
言いますね。
なんかお前と俺は違うしんだよ、すぐ言うじゃないですか。
言いますね。
こうやって有名な話で、松下幸之助さん、松下電機の、が、社員を面接するときに質問として、
はい、
君はこれまで運がいい方でしたか、それとも運が悪い方でしたかって聞くらしいんですよ。聞いたらしいんですよ、そういう逸話があって、
はい、
で運が良かったですって言った人は、うん、要はその偶然とか出会いとかをしっかり、なんでも、まあ、感謝してるっていうのが漠然ですけど、
はい、
要は受け入れてるんですよね、
はい、
でいやいや私は不幸でした、運が悪かったです、悪い方でしたっていうやつは、うん、でも拒絶しちゃってるんですよ、そのいろんなものを、
はいはい、
だって、なんていうのか、例えばそれこそいじめっ子でいじめられっ子どっちが悪いかみたいなもんで、
はい、
そのどっちも悪いわけじゃないですか、
はいはい、
でどっちも悪くないわけじゃないですか、うん、なんていうか
まあ分かるんです、すごく
分かるんです、うん、でそれでいじめられっ子の人たちっていうのはどんどん運が悪いとか思うわけです
か、そうですね、
でもそのなんかいじめっ子の出会いっていうものを受け入れて、じゃあなんかどうにかできないかなとか、
はい、
って考えたらその中でなるかもしれないし、
うん、
分からないですよね、なんか怖いかもしれないですか、
僕それからよくいじめられ
ない
よって思
います、そうそうそう、なんか自分の会話が怖いからよくいじめられるわけですか、
はい、
それなんか運が悪いと思ってるわけですね、で本来この質問に意味ないけど運が悪いから分かるか、それは前提ですから、
はいはい、
偶然ですからね、怒るか怒らないか分かんない、じゃあ僕が、ね、怪我したのは運が悪いのかってそんなの分かんないじゃないですか、
はいはい、
怪我した前提で考えないんだから、
はい
ね、怒ったも変えられないわけですからね、
はい、
不幸な人間っていうのは自分の会話に閉じこもって本当の意味でなんか外の世界とコミュニケーション取ろうと思ってないですね、取ることができてないです実際に、
はい、
だから周りも不幸なオーラを出してるし、
そうですね、
不幸なオーラを出してコミュニケーション取れないですからね、会話に閉じこもって、
はい、
もうなんかうちの波を知るやつに話しかけたくないじゃないですか、
何じゃってんですか
ねですよね、
はい、
そうなるとまた周りから見せたらいいわけじゃないですか、
うん、
自分が閉じこもってるだけなのに、
はい、
なんか周りのやつが分かんないんだと言うやつ、
そうですね、
でどんどんどんどん狭くなってきて、
はい、
でどんどんどんどん衝突するようになってきて何もできなくなるんですね、
はい、
で、それが進んでいくと、それこそが引きこもりになるわけですね。で、引きこもりになってくると、今度ネットとかでなんか、バイバル対象になってくるわけですから、
はいはいはい。
で、そうなると、もう完全に硬直化した人間になりますから、
うん、
それはね、自分とは違う文化をもう完全に拒絶してるんですよ。
はいはい。
いや、お前らバカだと。世の中が悪いんだよ、うん。で、自分だけのそのパーフェクトワールドに引きこもるわけです
ね。はいはい。
あそこの中とかね、
うん、
本の中とか、
はい。
あるいは死の世界とか。
うん、
言いたいわけですね。
はいはい、そうですね。
家庭内暴力とかね。
うん、
家では王様みたいな。
そうですね。
パーフェクトワールドじゃないです
か。もうすごいですね、それは。半端ない
です、ね。うん、もうどうしようもないですか。
うん、
だからそういう意味で、その被害者面するんだって話なんですよね。
うん、そうですね。
みんなそれが前提なんだから、みんな不条理になってるんですよ。
はい。
それ前提なんで、なんかそれ良くも悪くもないし、大げさに考えすぎる必要もないし、当たり前のことして認められてないって話で、
はい、
その上で他人としっかりコミュニケーションを取っていこうってことが考えられたら、ビジネスになるし、アイデアも浮かぶはずなんですよ。
はい、
グローバル化の話をずっとね、この音声シリーズで言ってるんですよ。これ複雑化ですから、複雑化っていうのはどうなのかって不完全性が拡大されてるんですよ。どんどん広がってるんですよ、完全な部分が。だって複雑になればなるほど、僕らにはもう認識できないですから、
はい、
どうも、例えばその、美しいもシンプルなものじゃないですか、大体。
あ、はいはい、そうですね。
例えば、なんでしょうね、模様とかも繰り返し通りですか、
はい、
同じ模様の繰り返し、
はい。
あれがシンプルじゃないですか、すごい。で、そうじゃなくなってるんですね。もうなんか、シミはあるし、穴は開いてるし、黒い部分あるし、茶色い部分あるし、
汚いですね。
汚くなってくるんじゃないですか。
はい、
不完全じゃないですか、
はい、
僕にとっては。もうそれが拡大してるんですね。グローバル化、世界が広くなって複雑化してるってこと
は。はい、
僕らにはもう全く何か、何がどうなってどういう結果になってるのか分からないようなことが起きてるわけです。対局を見れば分かりますけど、でも全てを把握することができないですね。
はい、
そういうなんか、偶然とか不完全な影響が強すぎて、予測不可能なんで、だからそれを認めないことには、もう人のコミュニケーション取れなくなってるんですよね。今日も対話してるわけですから、そもそもとして、あ、こいつらは俺とは違うんだって前提。完全な世界って自分と同じ人たちが完全じゃないですか。
はい、
完全に分かり合えるわけですから、争いもないし、戦争もないし、みんな幸せじゃないですか。
はい、
何も見なされないですよね。でも、全然違うじゃないですか。完全に異文化が入ってるわけですよ。
はい、
あのテレビ番組とかありましたけど、ね、アボリジンの人が東京来るみたいな番組とかあるじゃないですか。
はいはい、
ああいうことはリアルにできるようになってくるわけですよ。草原に住んでる人がどこにやってるみたいな。
そうですね。
ライオンと戦ってた人がギャルと戦うとか、そういうことあるわけですか。
はいはい、
そういうことは実際起こるわけですよね。
はい、
でも完全に文化コミュニケーションなわけですよ。
はい、
それがどんどんどんどん広がっていってるわけで。ってことは、何かって言ったら、自分のことが幸運だと思える、その前提ですよね。
はい、
そういう前提があって、人とじゃあコミュニケーション取ってみようと思えるやつじゃないと、うまくいかないんですよ。
はいはい、
方程式があって、それをやったらコミュニケーションなんて必要なくて、何になって自分の思い通りみたいな。
あ、
なんか自分勝手なやつはどんどん失敗していくし、
はい、
どんどん辛く持っていくし、次から次に死んでいくわけですよね。
はいはい、
結局そこの問題なんですね、あの一番元を正していけば。
で、
そうそうそう。で、ですよ。ソーシャル的な要素っていうものが必要だって言ったじゃないですか。それは偶然を味方につけるってことですよ。真に幸運な人間って偶然すら味方につけることができるんですよね。
はい、
それっていうのは、なんか、捉え方一つですから、
うん、
なんか、例えば何回してね、振られたって思って、あ、これは今日は運が悪いと思うやつもいるわけですか。
はい、
でも別に何も思わないやつもいるわけですか。
はい、
どっちが幸運ですか。
何も思わないですね。
うん、まあ、何も思わないけど、そこから学べるやつ、
うん、
そこから学べたら一番いいと思いますね。
そうですね。
次に生かしたら、次成功するかもしれないですか。
そうですね。
何も考えないのが問題なんですよ。それはなんか、ポンコツになってるの
か。確かに、よく理解してた。
学ばない人になっちゃうんで。
そうそうそう。
俺は不幸だって思ってるやつと、ポンコツになってるやつはダメで。
はい、
そこから何か学べるやつが幸運になるわけですよね。
はい、
だって学べたわけですから。
そうですね。
じゃあ偶然を味方につける方法って何があるかって言ったら、すごい簡単なことなんですよ。一つ一つの偶然とか出会いをちゃんと受け入れて、ちゃんと真摯に真面目に対応することだと。丁寧に。
はい、
例えば、偶然って何があるんです
か。偶然ですか。
うん、
なんですね、僕この間、ヒストリエっていう漫画をたまたま受けたんですけど、
は
い、飲んだらめちゃくちゃ面白くて。
岩田さん、
ステージと
かなんですね。
はい。うん、あれ先にあっていい偶然ですね。
それは、なんていうのかな。要は、異世界との出会いだったわけですね。
そうですね。
読まなかった漫画だから。そうです、異世界、本屋じゃないですか。そこはもう異世界がいっぱいあるじゃないですか、
ここ
には。異世界しかないわけじゃないですか。
そうですね、
自分の知ってる世界って多分2、3冊分ぐらいだと思うんです、その中の。
はい、
10万冊ぐらいあるんだけど、2、3冊だと思うんですよ、自分の知ってる世界って。
はい。
で、残り、ね、99万冊は知らない世界じゃないですか。
はい。
それをだから、ちゃんと受け入れて、丁寧に対応することじゃないですか。
はい。
そしたら、読んでみようかなと思って、融合することができて、自分の世界が広げられるかもしれないわけですね。
はい。
で、実際ね、読んでみたら面白かったわけじゃないですか。
はい。
なんで読もうと思ったんですか。絵柄的にはあんまり読みたくないような漫画じゃないですか。
なんでなんですかね。なんか、そうなんですよね。
なんかこう、新しいの読んでみようかなって意識があったんですか。
いや、直感ですか。なんか何も覚えてないんですけど、なんかこれだなと思ったんですよ。
それはなんか例えば中学生の頃はどうでした？買ったと思います？
あ、買ったと思います。もう絵で、この絵だめだ。
中学生の時は喜ぶコーナーしかいなかったですか？
それは誰からの情報
ですか？いや、そういうことかなと。
いや、中学生の頃はジャンプの間に色本挟んで
買った。あ、サンドイッチ、サンドイッチ
やります
ね。そうじゃないですか。そんなもんですよね。はい、でまさか色本でもなんか SM の本とか買わないです
よね。あ、そうですね。
巨乳とかしか買わないですね。
そう。売り込み巨乳渡り
で。みたいな、ね、そう、はい、女子高生みたいなしか買わないですよね。
そうですね。
それってなんかもったいないじゃん。他にもいっぱいある人妻とか。
はいはい。
バッシュです。
そうですね、SM
とか。そう。ゲイとかね。ゲイ出してもらうじゃないですか。でもちょっと今のところです。ちょっと見てみたいと思います。
もう15年ぐらいし
か出ていないくらい。あ、本当ですか。全然今から本屋行ってもいいと思うんですけど。
まあちょっと厳しいです
ね。なるほど。でも、その気持ちあるってことですよ、問題は。
はいはい。
だからそれはちゃんと受け入れて丁寧に対応してるかどうかってことじゃないですか。
はい。
全然受け入れてないと、他の方も行かないんですよ。
ああ。
けしからんみたいな。
はい、
いやいや、気持ち悪いみたいな。
はい。あ、もう確かにでもそうですね。
行かないじゃないですか。
うん。
どこにも行かないじゃないですか。
そうですね。お願い。
行きつけの場面をしていかないじゃないですか。
うん。そうですね。
それって、もう完全に拒絶しますよね、偶然とか世界との。
はい。
間違いでは偶然だけなんですけど、どこ入ってもいいんですね。
本当そうですね。
それをちゃんと、あ、こういうところあるんだって思えるそれっていろんな出会いがあると思
う
んですね、さらに。いろんな世界が広がりますよね。
はい。
例えば、他にも人との出会いがありますよね。
はい。
例えば、美輪さんにメールをしたらどんな対応します？
メールで
恋愛のブログから、
はい、い
や私は下野に住んでるんですけど、
はい、
下野共和国に住んでるんですけど、
はいはい、
美輪さんみたいになりたいんですよ。
はいはいはい。
もう地元の女しかいないんで、一緒ないんですね。
はい。
メールをしたらどうします？
どうします？
どんな返信をしますか？そうなりました。
そうですね。どんな返信をしますかね。なんですかね。でもなんか、そこまで近いんだったらスカイプで話しましょうって。
一緒に飲みに行ったら
いいじゃないですか。ああ、そうです。そういう感じになるんですね。
その人に、あ、なるほど、この人がいるんだって思って、その、
はい、
多少なりとも興味持ってたんだったら、
はい、
そのやっぱ知らないことがあるのってきついじゃないですか。
うん、
いろいろ、めんどくさいし、
うん、
気をつかなきゃいけないってするから。
あと嫌だったりするから、
ね。そうそうそう。でもそれは無理やりでも乗り越えていかないといけないじゃないですか。
はい、
だから、直接会うのが怖いんだったらメールでも実際でもいいわけですよね。
はい、
でそこで、あ、この人ちょっと面白そうだなと思って直接会えばいいじゃないですか。
うん、そうですね。
でも、普通に会わないですよね。
うん。
てか、1年前の皆さんどうして会いましたそれ簡単に。
ああ、そうですね。結構あったかもしれない。
なんか、
最近
そんなメール流したんですか。
いや、もう多分するしですね。
無視してますよ。
無視してます
よ。僕は若干もその気配はありますけど。
あ、本当ですか。
いや、もうだって一回から対応できないですよ。もちろん面白そうな人に対応しますよ。ただ、
はい、
普通の、その、最初はだから問い合わせも少ないじゃないですか。
そうですね。
一個一個も丁寧にできるはずなんですよ。
はい、
数が多くなってくると無理になってくるんで、やらなくなりますけど、その最初からね、拒絶してたら何も分からないですから、
はい
だから僕はイベントとかセミナーとかイベントで人に会うようにしてるんですよね。
はい、
直接メールでやりとりとかやられないから。
はい、
そこで人と会いたいからやってるんですよ。
はい、
でその偶然で例えば、今やってるプロジェクトとかだったら、そのイベントに行きたいとかが動画編集とかやってて、仕事をお願いしたりだとか、
そうですね。
ちょっともあるわけですよね。
はい、
例えば、他にも、今だったら、漫画家さんとかと会ったりするんですけど、はい、で、Facebook で、漫画でこういうことやりたいって書いたら、その、連絡がありましたよね、アニメーターの人から。
おへぇ。
とか、海外に何か売り出すと、ぜひ相談してくださいよって聞いたし、
はい、
あ、じゃあちょっとお話聞かせてくださいって感じじゃないですか。
はい、
その出会いが何人か分かんないですよね。うん、丁寧に対応していれば、無理じゃないですか、なんか。
はいはい、
最初発信なんですよ。自分から自分の情報を発信していかないと人から出会いがないじゃないですか。
そうですね、
自分から自分の情報を発信していかないと人との出会いがないし、何も出会いがないです。偶然が起こんないですね。
そうですね。
その偶然を起こせるのが、まあ、ソーシャルなんで、ソーシャルメディアなんで、すごいいいものなんですね。
はい、
で、その人との出会いをちゃんと丁寧に対応していけば、その偶然僕から必然になって、どうだ動画を作ってもらったりとか、そのアメリカで漫画を見た私に相談してくださいって人に相談してみたりとかするわけじゃないですか。
はい、
そしたら一気に加速しますよね、やりたいことは。
はい、
それって偶然でしかなくないですか。
そうですね、完全に。そうですね。
ですよね。なんかテンプレートがないですね、方程式は。そういう人を味方にする方法がないですね。
嘘が出てるんで、なんかもう、
嫌われますよね。こうすればいいんだろうみたいな話じゃないですか。これがいいんでしょ。
こうしたら返事返ってくるんでしょ。
そうそうそう。ここが気持ちいいんでしょみたいな。そういう話じゃないですか。
はい、
それ一番嫌われるやつじゃないですか。
そうですね。
でも、なりたくないですよね、ちゃんと対応しなかったら。
はい、
あるいは無視しちゃうとか。
そうですね。
出来事とかも一緒なんですよ。それだから地震があったやつ 3.11。
はい、
あれに、出来事ってもう偶然でしかないじゃないですか、その出会いっていうのは。はい、もう、嫌顔にもそれを出会ったわけですね、その地震と。状況に追い込まれたわけじゃないですか。じゃあそれとその出会いっていうものを拒絶して、わーとか言って、なんかテレビ見て、あ、わーやばいみたいな。やばいやばいみたいな。怖い怖いみたいな。いつだって意味ないじゃないですか。
うん、
でもどうですほとんどの人が、ね、わーわー言ってるじゃないですか。
そうですね、
わーわー怖い怖いとか言って、水買わなきゃみたいな。カップラーメン返してるみたいな。
受け取りできない
って感じですよね。うん、それって、なんか、何がしたいのかって話ですよね。ただ、だから、飲みにしてる、飲みするってのは楽したいわけです
よね。
完全に被害者にずらいじゃないですか。でそれが嘘だったりとか間違えたときに、間違いが悪いとか言うじゃないですか。すぐに正規の対応が悪いとか言うじゃないですか。お前なんかやったら
って話ですよ。
そうってやつは不幸なんですから。永遠に。何学ぶかですよね、そこから。
はい、
地震が起きた。原発に詳しくなるかもしれない。地震のメカニズムに詳しくなるかもしれない。地震が起きないと地震に進むことができるかもしれない。あるいはなんかね、その、お金の流れですね。義援金とか、ありましたね。ああいうののお金の流れが分かるかもしれない。あるいはその、行政ってものの仕組みが分かるかもしれない。調べれば。その偶然の出会いをちゃんと丁寧に対応すれば、いろんなことが分かるじゃないですか。
はい、
調べてしまえば。今調べる手だったらいかにもありますから。それってどっかで見ますると思いません？
そうですね。
だから一回り自分を大きくしてくれますね。
本当に。はい、
うん、そう丁寧に対応しないだけです。めんどくさいって。ほーっとしゃべってらっしゃるからなんですね。
そう。僕はあの、手前味噌の話なんですけど、うん、地震があった時に、
はいはい、
あの僕が東京に住んでたんです。東京の友達がすごい心配で、
はい、
で、テレビを見ても全然ないって分かんなかったから、自分が原発を調べて、
うん、
で、普段のメルパマのそのあれを使って、友達の携帯みんなにメール送ったんですね。
はい、
それがその自分なりにもうめちゃくちゃ調べて、本当に、
うん、
超長文送ったんですけど、もうすぐみんな返事を忘れて、まあ、で、なんだって話なんですけど、
いいやつやんすか。
そうですね、ちょっと。
信頼度分かったじゃない
ですか。これで個性上がるんだろうと思ってなかった。
嫌ですよね、個性上がるんだろうってメール送られてたら。
嫌ですね。ただでもそれは、本当になんか学びになったというか、
うん。いろいろ分かりますよね。
いや、そう、いろんなこと本当それで調べて分かったし、なんですかね。分かったし、逆にこう、やんなきゃ分かんないなってのが分かりました
ね。そうそうそう。で、その原発に別に詳しかっただけじゃなくて、ただそれをメールすることによって人が反応が分かってくるわけじゃないですか。
はいはい、
あ、ちょっとみんな不安だったんだなと実感できるだろうし、いろいろ感謝されたらその感謝の理由でもあるわけですね。そうよくいろんなことが分かるんですよね。その何が分かったって分からないですけど、
はい、
何が分かったっていうのもそれも偶然じゃないですか。なんか学び取ってやろうと思ってやってるわけじゃないですか。
そうですね。
それがまさにソーシャル的なんです。偶然に身を任せる、委ねるっていう感覚なんですね。
はい、
それが狙いがあったらやらしいんですよ。
うん、
すごい。
そうですね。
一対一とかだったら、ある種の狙いっていうものを使えるっていうかできるんですよ。
はい、
一対一とその。トップダウンだったね。上から下への情報発信って全然いけるんですけど、
はい、
ソーシャルの場合は無理なんで、ダイレクトレスポンス的に言えばある程度の情報の支配、操作っていうものが良しとされるんですけど、
はい、
良しとされてそうしないとうまくいかないんですけど、今どんどんソーシャル的な要素っていうのが強くなってる、偶然っていうのが強くなってるから、その自分が決めたストーリーすらも偶然にある程度身を委ねないといけないっていうところがあるんですね。
はい、
そこをその偶然っていうものと真摯に向き合うかどうかっていうことで全然変わってくるんで、でじゃあ真摯に丁寧に対応するってどういうことかって言ったら、
はい、
それは自分勝手に自分の都合を押し付けるんじゃなくて、お互いが融合できるポイントを探るってことです、ちゃんと。意図的にやつをしないってことです。
はい、
何でもコントロールできると思わないことですね。
はい、
感覚的にはコントロールしなきゃいけないんですよ。だって、舵を取らなきゃいけないんで、舵取りは自分じゃないですか。
はい、
自分の人生なんだから。で自分で何か巻き込んでいくわけです。自分舵を取らなきゃいけないんですよ。だって相手に全部の偶然に任せたら、もうそれはなかったらってダメですよ。
そうですね。
ですね。
はい、
一致もするか分かんないみたいな、そんな感じじゃないですか。そんな風に誰もならないですよね。でも偶然を楽しみながらもちゃんと舵を切ってくれる船長がいたら面白いじゃないですか。
いいですね、それは。
うん、
参考ですね。
だから感覚的には7、3で偶然に呼び出してます。で7が偶然ですね。
偶然の
動きですね。それは何か、結果としてですよ。効果がでかい。
効果
だから重要視してるんです、7の割合で。
はい、
で3は自我なんですね。自我がなければ流されるからで、逆に自我だけでコントロールすると拒絶されるわけですね。
そう
ですね。で、その、最低は5、5ぐらいで考えるんですね。
はい、
で、何で言ったら7、3ぐらいでいいと思います。
はい、
だって1でもコントロールすれば、舵を取れますから。
うん、はい、
ですよね。だから方向を自分で決めてるってことですね。
そうですね。
その中で偶然できるわけですから、だから9、1でもいいんですよ。
はい、
0でならないんで、自我の部分が。あくまで舵を取ってるのは自分、舵を切ってるのは自分だっていうことにすればいいだけの話なんで。じゃあ、その、貸し取りしなきゃいけないわけですから、それはやっぱり偶然の味方にするって言っても、それはポカーンとね、なんか、アイデアが宇宙から降ってくるのを待つんじゃなくて、論理的思考がベースなんですよ。
はい。
あくまで論理的思考しなきゃいけない。論理的思考って何か確率論とか数字なんです。数字に根拠を出して、その根拠に基づいて考えるっていうのが論理的思考ですね。数字だけじゃないですけど、根拠に基づく思考っていうのが論理的思考です。
はい。
で、それはもう、最低限やるべきなんですよ。ビジネスだったらどれくらい売り上げがあるとか、どれくらい人を集めるとか、そういうダイレクトレスポンス的な、ルールで考えていく必要ある、計画を立てていく必要あるんですよ。
はい。
ただ、それっていうのは絵に描いた餅でしかないってことです。
うん。
絵に描いた餅は絵でしかないですからね。
はい。
そうですね。計画って所詮そんなもんなんですよ。ただ、絵に描かないと餅を。
はい。
なんていうかな、その持ちすら手に入らないっていうか。
はいはい。
わかります。持ちのイメージで持ちすら手に入らないじゃないですか。
はいはい。
お正月ある、何でもいいと思ったら、なんか、変だね。数の子ぶりも。
そうですね、数の子と。
昆布巻いたやつみたいな。
卵とか。
あくまで絵に描いた文章を書かなきゃいけないんですけど、
はい、
論理的思考のベースがないと、やっぱ自分の思いが方向に舵を取れない、リーダーシップ取れないですね。こういう方向がいい。自分で境界線決めて、自分でルール作ったわけじゃないですか。自然が決めたわけですね。はい、で、そこに向かいたいじゃないですか。向かっていかなきゃリーダーしてもらえないですね。
そうですね。
それはそれなんですけど、うん、それはやっぱ、偶然ってものを受け入れながらやらなきゃいけないんで、拒絶しちゃうと、もう、どんどんうまくいかなくなってます。
あ、すごく分かります。拒絶するともいかなくなるの悪い感じです
ね。計画だけでいくと、うまくいかなくなってます。はい、ただ計画しないとうまくいかないです。始まらないです。
うん、
計画、どこを重要だとかですね、はい。で、ソーシャル的なビジネスが何かって翻訳ビジネスなんですね。
はい、
だから別にそのソーシャル的なビジネスやってくださいってことじゃないですよ。ソーシャル的なビジネス要素も入れなきゃいけないですよって話をしてるんですよ。
はい、
で、翻訳なんですよ、本質が。だから、皆さんが武道の、文脈ってものを、論理ってものを、恋愛を学ぼうとしてる人に繋ぐことができたとすれば、皆さんは第三者じゃないですか、も
う。そうですね。
うん、で、繋いでるだけですよね。繋げるんですね。はい、そ翻訳する必要があるじゃないですか。どういうこと？融合させに翻訳する必要ありますかね。
はい。
それは融合力ってことですけど、翻訳何かって言ったら、要するに、その恋愛に興味がある人の言葉で、武道を語らなきゃいけないんです。
はい。
ってことですね。その融合点を見つけなきゃいけない。武道はコミュニケーションなんだっていう文脈がそのキーワードがいいと思うんですよ。
はい。
その興味を持たせることができた
ん
ですよ。
うん、
で、武道をやってる師範の人も、そう言われたらその切り口で喋るやつじゃないですか。
はい。
なんかね、型が教えないですよね。
はいはい、
で、片手が教えられたら、やっぱ、書き換えすぎて翻訳できないですから。
そうですね。
みんなで翻訳する力がないんですね。うん、その他のものを持ってくれば面白いっていうのは分かってるんですけど、持ってきただけなんで。
そうですね、確かに。
だからよくあるのは、セミナー講師は誰かね、ゲストを呼んでやればいいって思ってると思うんですけど、ね、好きなこと喋ってくださいって言われて、ね、講師としても困るし、
はい、
何が好きか分かんないわけですよ。どんどん喋ってもらいたいか分からないわけです、その人にとっては。
はい。
だからそこをちゃんと設定しないといけないんですね。どういう切り口かっていう、その翻訳のレベルっていうのを。それはソーシャル的なんです。
はい。
これ純粋な視野の心が必要なんです、
うん。
これを伝えたい。これをつなげたい。この人とこの人つなげたいっていう。そのすごい純粋な視野の心ってないといけない。ソーシャルの心でやるから、証明というのが生まれた偶然生まれるんです、ここで。
はい。
偶然の出会いとか。ソーシャル的っていうのは偶然がメインなんで、偶然性がメインなんで。で、これってもう協力向きで、唯一無二の効果を見出すわけですよ。通常で本当考えられないんですよね。
はい。
だってツイートしただけで2000人がリツイートしちゃうわけです
よ
ね。そうですね。で、2、30万人のフォロワーが見たわけですよ、それは。とんでもない話じゃないですか。
びっくりしましたね。
作業時間15分みたいな、そんな感じですよね。
ほんと5分ぐらいですね。140文字とか数えて
た。でもそれはなんかね、狙ってやったわけじゃないですよね。
そうですね。
これ面白いな、シェアしたいなって思ってたわけですよね。
そうですずっとなんか、誰かさん、ちょっと友達に喋ったんですよ。
うん。そういうビジネス、そういうもの、そういう領域のビジネスを取り入れると、可能性が聞き分けます、
はい。
狙いだけでやらないっていう。それ関係なくて全然、深い話みたいなこともいいし、自分の日常の中で変なね、ホームビデオとかで、世界の夢とかあるじゃないですか、面白いホームビデオみたいな。全然いいんですよ。きっかけになれば。
はい、
そこから何か生まれるかもしれないじゃないですか。その偶然っていうものが何よりも効果があるんだっていうことを分かったわけで。
はい、
でもちろん、ある程度、どんな偶然が欲しいかっていうのを意識しておかなきゃいけないと思うんですけど、はい、全く関係ないことばっかりだったらね、あれなんで。例えば僕だったら漫画の偶然が欲しいか、基本的に漫画に関わる面白い話、シェアしたい話っていうのをいろいろやってるんですね、Facebook から。
はい、
だから最近のシェアも増えてきたし、
はい、
で漫画の関係者、アニメの関係者、やったことを発信したわけですよね、この考えを、
う
ん。
そうですね。
それがもう偶然が偶然を呼んでいく必然になってくるんですよ、自分のストーリーに入ってくるわけですよ。
はい。
で、これで僕が自分で漫画ビジネスで立ち上げることができたら、もう、この Facebook の活動が起点になって、そのテックを見なされるわけですよね。
そうですね。
すごい効果だと思いますね。
はい。
もう普通に考えるとできないですね。漫画から出会うってことはできないです
よ。そうですね。
地元の友達にね、漫画の試合に入ってていないんですよ。
そうですね。
それは変ですよ。スナック思うとしないし、ね、
そうですね。
そこですよね。そこがすぐ可能性があるんで、そういうのを少しでも意識していくと、ビジネスの幅も広がるし、要はそれこそが誰にも真似できないものになっていきます。
はいはい。
で、結局、脳みその使い方の問題なんですね、最終的には。最終的に脳みそをどれだけ鍛えたいかなっていう話なんで、鍛える方が何かって、これももう音声で話してきましたけど、はい、人間って知る考えで伝えるのに近いんですよ、うん。何かを知ること、何かを考えること、それを伝えることしかできないんですよ。
はい。
他にできると思います。脳みその役割って何かあります。
なんですかね、意識してできるのがそれですね。
うん、脳みその役割はここに行ってしかないんですよ、うん。体験とかをして何かを知る、はい。知ったことを考える。それを伝える。しかないじゃないですか。脳みその段階で伝えることができないんですよね。
はい。
したことはしてるんですけど。
はい。
結局、役割が3つしかないんですが、この3つをどれだけ繰り返すかってそれが決まるんですよ。これをもっと具体的に現実的に言えば、情報思考体験なんですよ。
はいはいはい。
情報を学ぶ、思考を鍛える、体験をする。
はい。
3つなんですね。これ3つは、情報よりもマインドセット、思考ですね。で、思考よりも体験。で、序列なんですね。
はい。
で、これを理解して、どうして鍛えていけばいいんですか。何よりも体験が重要だってことを、もうみんな、いろんなこと聞いてると思うんですけど、やってないんですよね。
そうですね。
うん、でも、やらないとっていうか、それがだって、抜けちゃうと、本当の意味で理解できないですから。そのマインドセットとね、情報だけで、全てが理解できるかできないですから、感じられないですからね。
うん。
この3つを繰り返す、知る、考える、伝える、情報、思考、体験。というものを意識して日常に取り入れていく。日常的にいろんな情報に気を配ってみるとか、
はい、
人の考え方を学んでみるとか、体験をするようにしてみるとか。これだから、どうですその成長スピードすごい上がると
思いません、うん、
そうですね。皆さん、武道を学ぶときはどうです、はい、この3つのうち何かけてるものがあります。
いや、武道を学ぶときはもう全部フルパワーでやってますね。
ですよね。
はい、
いろいろ調べるし、
はい、
その先生の考え方とか聞こえるじゃないですか。心みたいなね、
うん。
で、体験もしますね、
はい
で。順番に分かってるんですよね。
はい、
どうですどれぐらいですか今始めて。
今、1ヶ月ぐらいですね。
1ヶ月前何か変わりました意識って。
意識ですか
その武道に対しての理解度合いとか。
ああ、でも、思ってて、やる前とやってからでは全然違いますね。なんて言ってんですかね。もっと特別なものだと思ってたんですよ。
うん、
すごくこう、日常に目指してるというか、
うん、
自然なことと受け入れるように
してる。ああ、なるほど、うん。あれですね、ベストフィットみたいなもんですね。
そうそうそうそう。
あの、ペンキ抜いたほうが、効率が下がってるみたいな。
そうそう、本当
に大事だ。体の制限とか分かってきました？
そうですね。
例えば、力の流れとかっていうのは考えなきゃいけないじゃないですか。
はいはい。
だって、力を伝えて、
い
くわけですね。相手の力を利用したりとか、自分の力を相手に伝えたりとか。
はい、そうですね、武道、例えばこう、なんか強いパンチをどうと思ったら、力を入れっぱなしではないんですね。
わかんないですよね、普通。だから、幼稚園児とかはわかんないじゃないですか。
うん、
小学生とかもわかんないじゃないですか。
はい。
目いっぱい力んで、やっぱ、
そうそうそう。 僕今までそう思ってたんですけど、いざやったら全然違って、でそれって結構その、すべてのことがそうだなって詰まってくるんですよね。
できていいことないですから。
そうですね。
怪我するだけですから。
はい。
それは何でもビジネスも同じですよ。自然体が一番。
それすごい、そうなんですね。だから、つながってきてますね、いろんなこと。
なるほど。面白いですね。ただ体験したら分かったですね。
そうです、本当に。自分がやってみて。
そう言われたと、言われますよね。確かに言ってた
んですね。
マジで分かったですね。
分かんなかったですね。
いざやっぱり考え方が強いと思いました。もう聞いた方がいいんだぜみたいな言うじゃないですか。もう企画外だから。読んでないですか？そうそう、読んでないですか？バッキー読んでないですか？バッキーは中国4000年のビューズみたいなのができて、大会があるんですけど、そいつらはもう脱力っていうものに命をかけてるんですよ。それがもう破壊力を生むと。でも、ハンマー・ユージはもう生きることこそが全てなんだぐらいの感じだったんですね。もう人間じゃないですか、あれ
は。面白いですね。その、あれ面白いですね。意
味が。面白いです。筋肉を硬くして殴るのが一番効くんだ。
いいですね、でも。
でも、だから、どっちもあるわけじゃないですか。まあまあ、普通だったら脱力、どんなスポーツも脱力だと思うんですけど。その言葉だけ分かんない。考え方、マインドセットして教えられても分かんないですよね、
結局。分かんないですね。
体験しないと分かんないから、すごい、その体の性格と、マーケティングとか、何でも繋がってくると思うんですよ。
はい、そうですね。
僕の場合できないですけど、多分肉体改造とか肉体を鍛えるとか、格闘技するとか、すごいビジネスに役立つと思うんで、何でもそうですよ。恋愛とか何でも役立つと思うんですよ。
そうですね。
結局、バランス感覚だったりとか、コミュニケーションって言ってましたけど、相手の動きを読まないといけないわけです よね。そこですよね、問題なのは。そういうのできたら、相手をよく見れるようになるわけですよ。
はい。
そういうビジネスにも繋がると思うんですよ。そういうのってやってみたら分かるわけですよ。
そうです
ね。そういう経験しなきゃいけないですね。それは別に武道とかスポーツやれってわけじゃなくて、何からでも同じように学ぶことができるはずなんですよ。実際問題として体験をすれば、ナンパでも同じですよね。
そうですね。
ナンパのマインドセットが教えられて、できないです、体験しないと。
そうですね。
分からないですよ、本当には。
はい。
だから、その自分を鍛えるためには体験を絶対しなきゃいけないんですね。で、人生誰のものっていうことをちょっと考えてもらいたいんですよね。
はい。
皆さん、人生誰のものですか？
誰の？
はい。
自分のものだと思
ったんですけ
どね。
そうですね。はい。じゃあ、誰の真似したいですか？
いや、あんまりしたくないです。真似ですか？真似は嫌ですね。
今は真似したくないですね。1年前どうした？
あ、じゃあ、儲かるんだったら真似しようか
と思
って。
あいつは嫌なんだよ。金持ちはいいなと思
ってた。そうですね。お金欲しいなと思ってた。
それでも自分の人生生きたいですよね。
そうですね、本当に。
自分のもんなんで、自分だからそう生きなきゃいけないんですよね。これは別になんか、その精神論とは言われますけど、そうですよ、話じゃないですか。それはそうなんだよって話じゃないですか。だって、何が現実作ってるかって、僕らの想像力が現実作ってるわけですよね。想像したこと以外って起きないじゃないですか。偶然何か起きるかもしれないですけど、その偶然性もつかめないじゃないですか、想像力がないと。
つかめない、つかめない。
例えばですよ、もしかしたら、目の前に何か、なんでしょうね、その、めちゃくちゃすごいチャンスがあるするじゃないですか。例えば、例えば投資の話で、宇宙事業に今100万円投資したら3年後に10億円になるよって言われたときに、宇宙事業っていうものを想像しなかったら、皆さんどうします？
あ、想像しなかったですね。
意味わからない。
うん。なんか詐欺かなと。
ですよね、断りますよね。でも、その人が宇宙の専門家で、分かったらどうです？あ、これ確かに言っても、
分
かって
ます
よ。分かりましたね。結局それじゃないですか。
はい。
分かってるかどうかです。想像できてるかどうかですね。想像力なかったらもう拒絶しちゃうわけですから。
あ、そうですね。
そうですね。偶然いっぱい伸ばしてるんですよ、
僕ら。確かに。
もしかしたらっていうことを考えてないから。想像力ですね。想像力の限界っていうのは情報と思考と体験ですね。それでも決まるじゃないですか。
ああ、そうですね。
どれだけ知ってるか、どれだけ考えてるか、どれだけ伝えることができてるか。っていうことじゃないですか。
はい。
全部決まってません。
そうですね。
そこから見せるのが自分のストーリーですよね。
はい。
精神論だよとか言われても、それは精神鍛えないと現実変わらないんだ
から。そうですね。
で、それは別に、漠然とね、精神を鍛えなさいって言われても分かんないけど、今言ったみたいに情報と思考体験って言ったら分かるじゃないですか。変わりましたね、間違いなく。
で、
今まで変わってきたはずです、情報と思考体験で。変わってこなかった人はいないですよね。
そうですね。
だから親から学みたいなものを教えられた、考え方を教えられたわけですね。それを体験として親がそれをやってるのを見てるから、理解できるわけですね。
はい。
学校の何やったらあれですけど、僕もちょっとないですから、あれですけど、でもあるじゃないですか、そういうのって。その、親の考え方とかで、反映されないですよ。
うん。
それが自分の世界作ってるってことですね。
そうですね。かなり影響を受けてますね。
じゃあ、別の考え方とか、別の体験とか、別の情報っていうのを得ないと、そこから抜け出せないですね。自分のその想像力とか精神っていうのを司っているのはそこだから、そこの道を変えないと何も変わらないです。
はい。
で、さらに言えば、その、偶然っていうものを巻き込んで誰も真似ができないような人間であるっていう考えないと、再現性がないんだから、もう。ないと思っていいし、ゼロで、ゼロだと思っていいと思います。本当の意味の再現性なんて。
はい。
とかだったら再現されるじゃないですか。
はい、
それが1万ピースだろうが10万ピースだろうが誰でもつけますよね、時間差だけは。
はい、
だそこにピースが全部あるんだから。でも今、そういうことじゃないですね。パズルのピースを当てはめても、も全然違う色ができるみたいな感じじゃないですか。
偶
然がほとんどなんで。
はいはい、
もしかしたら、ね、ピースがなくなるかもしれないし。
そうですね。
何にもない無人の真っ白な空間でやるみたいな人、今だろうがグランドキャニオンの上で10万ピースまでやってみたいなもんじゃないですか。だから風で飛ばされたりとか、自分が変なしたりとか、雷をしたりとかするわけですね。
はいはい、
完成しないんで。
何が
複雑すぎるんですよ。コントロールできない世界にいるから、そもそも。その中でやろうとしてるのに、なんでそのテンプレートが必須あの方程式だけでやろうとしてるのかって話じゃないですか。その再現性というものにとらわれている限りはもう絶対間違いないですか。っていうことです。どうです、なんか分からないことあります。腑に落ちないことって。
腑に落ちないことはないです。再現性がないっていうのは、本当自分が僕のものができて、もうなんか嫌というか感じるというか。
うん、
やっぱりなんかすごい、これったら元も ないかもしれないですけど、自分の好きなことできないですよね。やっぱどんなに再現性のことって言われても。
うん、
そもそも再現できないし。
うん、それはサラリーマンですよね。
そうそうそう。
強制的な、なんかあることできると思うんですよ。うん、先輩の面みたいな。
ああ、はい。
もう家で一人でサラリーマンできます
絶対ありえないです。そうですね。そういうのやってる自分に聞いたときに何やってんだろうって思っちゃいます、
ね。うん。そうですよね。無理なことやってるんですね。
はい、そうです。それが出るんですね。しかもやってるその、何ですか、表現するものにも。
うん、そのテンプレートのテクニックは、みんなが知らなかったら使えたんですけど、
はい、
何度も言うみんな知ってるから使えないってだけだって。そこからどう発展させるのか、どう応用するのかって、脳みそに左右されちゃうんで。それが脳みそって別に、能力の問題じゃないですよ、才能とか。
はい、
IQ が高いとかって問題じゃないじゃないですか。
そうですね。
どう思います？で、お金持ってる人は IQ 高いですよ、みんな。
いや、 なことないんですよ。なことないですよって僕言っていいのかわかんないけど。
例えば、それではその、武道の師範っていうか、はい、お金に困らないわけじゃないですか、それを教えてる限りは。世界に行きたいですよ。そ別に世界各国行って教えることができるわけじゃないですか。ということは、お金を稼ぐ能力があるわけですよね。
そうですね。
IQ 高いですか？
多分高くないですし、
生まれた時から天才じゃないですかね。
はい。
他の人も全部一緒で、芸能人とか、映画監督とか、何でもいいですけど、スポーツ選手とか。
はい。
なんか、その、肉体的なものだったらわからないですよ。ただ、身長に恵まれてるとかってなるかもしれないですけど、はいはい、ただ、それもある程度、その、才能じゃないと思うんですよ。どれだけ想像できたかって話だと思うんですよね。
はいはい。ああ想像できた。
生まれつき病気でもこれ以上身長伸びたいとかだったらできないかもしれないですけど、でも、生まれた時から、生まれた時からって、物心ついた時から野球選手になりたくて、理想、はい、理想像みたいなものがあって、それになるために生きてたら、多分なると思うんですよ。
はいはい。
そう思いません？
思いますね。
うん。言い訳ですよね。
ああ、そうですね。
言い訳は全然いいんですよ。お金探すのに話なんで。そう。問題は、言い訳を返して現実が変わってないという問題なんで、言い訳は別に全然していいんですよ。現実がちゃんと困ってるんだったら。
はいはい。
現実が変わってないってことは、多分やってないと思うんですよ。
そうですね。
やってないって自分の脳みそで考えてないと思うんですよ。
ああ。
脳みそで考えて、単純な話じゃないですか。三浦さんに役に立つことやろうと思って、三浦さんからこれもらえるじゃないですか。
そうですね。
だけの話ですよね。
はい。
合コンとかセッティングするから5000円もあったりですか。
そうですね。喜んでって感じです。
そうですよね。
はい。
超簡単なことですね。だから全然その現実までもしないし、才能もどうだとかって関係ないし、だってお金稼げなかったら僕はこの世界生きていけないわけですから、多分本当に能力ない人って生きていけないんですよ。
はいはい。
本当に能力ない人っていうのは、それは多分脳に障害があるとか、言語に能力に障害があるとか、そういうものだと思うんですよね。
はい。
そうじゃない。普通に頭が働く人だったら、普通の人がほとんどなわけですから、
はい、
そこから一歩踏み出すわけですね。情報と思考と体験を変えるわけですよね。それだけで稼げるようになるし、稼ぐ力っていうのを鍛えることができるわけです。それはいつの時代だって普遍というか、時代が変わろうが、使いますよね。自分が進化をやめない限りはどんどんどんどんそれ増えていきますね。
はい、
結局は人間の生きるそういうことだと思うんで、ちゃんと成長していきましょうと思うんですよね。だからね、その自分の体にこもってるだけじゃなくて。もったいないですよ。
もったいないですね。
うん、だと思います。じゃあ、なんか皆さん感想を。
感想ですか、
はい、
感想。最初僕のテーマの話を聞いたときに、
はいはい、
なんか、ちょっとうさんくさいなと思ったんですよ。
他の源泉ですか
他の源泉。はい、今まであまりそんな、なんですか、金かけの話あまり聞いたことなかったんで。
うん、いい感じ
の
さですよね。
そうですね。何を言い出すのかなと思って、楽しみにしたんですけど、うん。なんですかね、こんなに、なんだろう。実用的だと思ったんですよ、すごく。それがなんかもっとなんていうか全然今と違う話が始まるかと思ったんですけど、すごく今やってることにすごく活かせる話で、でちょうど今自分がやってることにリンクしたんで、とても面白かったですね。
うん、そうですね。だって時代に求められてるリーダーが周りを歩いてくる人たちなんですから、
あ
だから
あそうですね、まさしく、ね、
周りのやつを幸せにできるやつうまくいくわけじゃないですか。
はいはい、
ただそれだけの話なんです。周りのやつを幸せにできないやつうまくいかないってだけだって、
はいはい、
でその周りのやつを幸せにできないやつってただ心を閉ざしてるだけの話なんですよね。
はいはい、
何も見ないみたいな、目がついてないみたいな、
はい、
いるじゃないですか。
いますね。
人が他でも無視してるみたいなやつ死んでますね、それさ。
まあ結構いますよね。
うん、そうならないだけでいいんで、そうすごく簡単だなと思いますね。じゃあですね、最後に、セミナーの告知したいなと思います。
はい。
そうそう。で今回第5弾までやってきたんですよ、無料で。
はい。
で、ただどっかでもっと具体的な事例とか、ケーススタディとか、あとはその、ノウハウ部分ですよね、要は。基礎知識がないと活かせないんで、だから情報、思考、体験、その3つ全部、しっかりがっつりとやりたいんですよね。
あ
まだまだ今の段階だと、情報と思考なんですけど、足りないと思うんです。どっちかというと今まで思考ベースにやってきたんで、
うん、
だから事例とか、ケーススタディまだそんなにないじゃないですか。
うん、そうですね。
その辺を具体的に話すことと、もっと、深い部分のマインドセットを話すことと、
はい、
まず実体験として、自分のビジネスの機会で考えるってことをやってもらいたくて、
あいいですね。
なんでしょう、セミナーをやりたいなと思ってたんですけど、それの動きですね。どんな線にあるかっていうと、具体的にはその4つの能力ですね。
はい、
有効力、拡散力、提案力、俯瞰、拡散、提案、融合。この4つを身につけて自分のビジネスに生かすこと。
はい、
もっと言えば、重要無事に、この世界、人間でできた世界っていうものを生きられる人になってもらいたいんですよ。
はい、
だって人間関係の中で生きてるわけですから、僕は、
はい。
その中で重要無事に生きられた方が自由だと思うんですよ。なんか、どこ行っても人の周りにいる人っているじゃないですか。
はい、
そういう人何やってるかっていうと、周りの人に何か当てはげてるんですね。
うん、
何かっていろいろあると思うんですよ。安心感あったらダメでもいいし、具体的な、ね、知恵があるっていうのもいいし。少なくともなんか意地悪で拒絶してるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
自分の中に閉じこもって、ね、人にバカなやつでバカだとかって意地悪してやってるわけじゃないです
か
ね。
はい、
でそういう人になってほしい。バランスのいい人っていうか、かどこ行ってもバランスよく生きられると、フラットに生きられる人になってほしいんで、僕は基本的にニュータイプ生きたと思ってるんで、ニュータイプになりたいしなってほしいんですよね。
はいはい、
僕も目指してるし、その、あんまりとらわれないっていうか、自由に生きてる人、その本当の意味で、
はい。
そういう人になってほしいなと。で特にグローバル化進んでいって、インターネットが進化していけば、世界がどんどん自由になっていくわけですから、その自由って生かさないと、必ず生かせないですから、
はい、
本当にもったいないんで、もったいないけどしてほしくない、したくないっていう、その一心なんですね。
はい、
そのための方法、具体的なメソッドとかノウハウとか、ケーススタディっていうのを伝える、セミナーをやります。
はい、
で、2日間あります。
おはい、
1日目は講義がメイン。で2日目は、なんですか、勉強会みたいな。
勉強会、
はい、実践会みたいな、そんな感じ
です。
そうやろうと思ってますね。これ3月の多分中旬ぐらいだと思うんですね、今からだと。
はい、
もちろんそれ3月の下旬かもしれないですけど、
はい、
まあ、まあ日程決まってないですけど、東京で2日間やります。人数一応30人程度予定してて、
はい、
参加費は、安くしたからないんで10万円ぐらいを予定してます。
はい、
なので10万円で30人ですね。これ多分近いうちに募集すると思うので、もしですね、お金の源泉というものをもっと深く学んで、もっと現実的に自分の人生変えるために学びたいという人は参加してもらいたいですね。
はい、
結局は猿から人間になってほしいという、猿までからね、オリジナルで生み出せる人間、その脳みそを手に入れてもらいたいんで、
はい、
その脳みそを鍛えるためにも情報と思考と体験の3つをひたすらね、鍛えていく必要があるんで、そこですよね。テンプレート通りにやってくださいとか絶対言わないんで。言わないですね。他の源泉にはテンプレートがあるんですよって言わないですよね。
はいはい、
そんなの学びたいってこなくていいんですけど、意味がないから。
はい、
でも、本当の意味で自分の、ね、能力っていうものを高めたい、自分の頭っていうもので何かを見出したい。って思っている人はぜひ参加してもらいたいんですね。それはもう間違いない誰もできることなんで、それも何千人も見てきた経験から言えるんですよね。
あそう
だって、宮田さんなんてザ・普通の人だったわけです
よ。そうです、ザ・読者です、
ね。そうそう、それなんか徐々に変わってきたわけですよね。
はい、
その変化感じません、自分で。
あ、感じません。武道やったのも多分その変化すると思う
んですよ。だって言わないですね、多分普通だったら。
そうですね。
そう、ただ友達とかなんか変わってないとか言われます。
昔から変だと言われますけど、なんですかね。武道やったのは意外だったよね。多分一番僕が遠い じゃんって言われたけど。
ああ、まあ運動神経ゼロですか、
ね、そうそう、運動神経がない。もう読まれなかった僕にしては。
だから切れてる。
そうですね、
さんにしては。
はい。
右手動かそうとした左手動
かそうとした。更新するときは、手差して同時に動く。
なるほどね、そうか、はい。まあでもそれはすごいいいですね。自分が決まってるじゃないですか。
そうですね。
だからどんどんどんどんできることが増えてますよね。そう、いろんな意味で。単純に、その能力としてできることが増えてるし、意識として、
そうですね。
ボーダーが上がってますね。うん、なんか、これには無理だとか、なんていうのかな。やりたくないとか、いいっす、いいっす、
なくなっちゃう。思わな
かったですね。うん。だからね、ゆとり世代的だね。いや、いいっす、まあ、これやれよ、いや、いいっす。何いいっすね。それなくなりましたね。
それなくなりました
ね。いいっすか言ってる人もう死んでますからね。だからそれすごい自分の世界が広がってるし、成長してると思うんですよ。
はい、
そういう人になれればもう稼いで当たり前の話だと思うんで、
はい、
特に今やってる恋愛のやつってどんどんどんどんなんかやってて変わってきてますよね。
そうですね。1ヶ月なのに結構変わってき
てます、うん、それはもうお金につながるっていうのも見えてきてるわけじゃないですか、
はい、
それが想像力が広がったわけですね、うん、で実際に現実が変わってきたわけですね。それによって、
はい、
そういうふうに現実が変わる話をしたいんで、その3ヶ月で稼げるとかって話をしたくないわけですね、
はいはい、
でその運用能力がないといけないわけですよ。ノウハウとかテンプレートっていうのは、それ活かせばよかった。その人の脳みその、ね、鍛え方によるんで、それがちゃんと使い方とか意識の仕方とかポイントがあるんです。鍛える方法、簡単には情報と思考と体験というものを変えるっていうことが一番簡単な方法ですよね、
はい、
分かりやすければ。でもっと細かくいろいろあるわけです。情報を学ぶためにどうすればいいかとか、例えばその1から10を学べる人になりたいじゃないですか、
はいはい、
できれば。だから僕漫画しか読まないですよ。じゃあなんで漫画から学べるかってやっぱりその考え方があるんですよね、その読み解く方法が、
はいはい、
読み解かないじゃないですか。情報を受け取ってないじゃないですか。そっから先一歩踏み込まないですよね、
はい、
それ多分やり方が分からないんだと思うんですよ、
うん、そうですね、
うん、それいろいろあるんですよね。その情報を読み解く方法とか、自分のストーリー生きるって言われても、その他人に迷惑かもとかって思っちゃうじゃないですか。どうすれば自分のストーリー生きるようになるのかとか、
はい、
そういうまだまだ話足りないことがね、もうかなり大勢流してますけど、裏バージョンもらって10時間以上流してますけど、
そうですね、ライン来ますね。
まだまだ足りないんで、ぜひ、お金の源泉に何か参加してもらいたいなと。で、今回のセミナーでは、珍しく具体的なテクニックとかケースタディも、話します。これが中心になります。
はい、
情報を中心として考え方とか、体験っていうものをしてもらうっていうことです。だから、例えばその拡散力をどうするかとか、ソーシャルメディアどう使うのかっていうのは、今まではその、こういう対応的記事ですから、細かくは話せないじゃないですか。
はいはい、
事例とか実際の文章が見せないんで、うん、その辺も実際に見せながらやりたいなというふうに思いますね。ということで、お金の源泉完全版セミナーですね。タイトル今適当に言いましたけど、タイトルはまた追って決めて伝えます。
はい、
3月中旬の2日間、おそらく土日になると思います。まあ土日しか無理ですよね、2日間だったら。はい、で場所は東京で30人程度を限定人数として予定してて、で、参加費10万円になります。10万円予定してて、まあいいかわかんないですけど、まだ。
はい、
なので、興味あればまた次の音声かお知らせを待っていてください。で、この音声にも当然アンケートあるんで、またアンケートに答えてください。答えればまた裏バージョンもらえるんで。
はい、
じゃあ、そんなところですかね。皆さん何かありますか？
いや、
もういいですか？
もうやばいです。
もうやばいです。
もうやばいですね。
やばいです。じゃあ、ちょっと長い、かなり長くなりましたけど、はい、この音声これで終わりになります。ありがとうございました。
ありがとうございました。